こんばんは、トヨコ名人です。本日は、まあ、たこ焼き臭い部屋からまたお届けするんですけども、お届けするのは私、トヨコ名人とこの方です。
はい、私加藤でございます。
だいぶたこ焼き臭は和らいできたかなと思うんですけど、
慣れてきたかな。
慣れてきた、まあ、先週っていうか前回の収録では、はい、たこ焼きしながらというかたこ焼き直後に撮ったんですけど、
ごちそうさまでした。
これなかなか撮れないですよ、たこ焼きの匂いって。
2日ぐらい出ましたっけ。2
日はね、まあリセッシュとかファブリーズを、うん、まあこまめにして換気をずっと、まあ一晩開けといたらいいんじゃないですか。
ただうちの部屋はね、まあ 2DK なんですけども、うん、エアコンがこの部屋しかないんです。
あら、こっちで寝てるんですか。
はい、今は夏場は。ってことは一晩私に染みつくであろうと思うと、うん、なかなかだなって気
がなかなか思うんですね。
そうですね。まあいいです。別に
いいんですか。
さして困るわけでもないし。
いやでね、まあちょっと僕ちょっとここに来てから気づいたんですけど、
うん、
映画がね一個見に来たやつがあったんです。ちょっと今予告してた内容と違うこと話そうとしてるんですけど、
全然いいですよ別に。
ギミアブレイクって番組あったじゃないですか。
うん、懐かしいですね。
大橋巨泉、
ギミアブレイク、
笑うセールスマンを
やって
た番組、
うん、
TBS のね、
うん、
でそこで糸井重里が、
うん、
徳川埋蔵金の話をずっとしてたじゃないですか。群馬の赤城山の方に
やってましたね。
なんとか建設のなんとか社長が重機を持ち込んで、
はい
はい、うん、すっごいもう地下鉄が通りそうなぐらいいっぱい掘って、うん、すっごいことになってたじゃないですか、
うん、なってました
。で穴が出てきたらそこの名前をつけたりね、
うん、
素晴らしい穴とかっていうのをつけたりとか、すごく子供心に残っているんですけど、
うん、
なんと、まあ、それを意識したかどうかわからないんですけども、うん、それを彷彿させる埋蔵金伝説を追いを求める男たちを追った映画、徳川埋蔵金伝説大白紙プロジェクト2014将軍家の暗号が8月23日に公開されることが決まった。
おめでとうございます。
おめでとうございます、
うん、
まさに今日なんです。
今日です。
遅い
遅い。
もうちょっと早く気づいていれば行ったのに。
シネマート六本木です
、ね、シネマート六本木、まあ行かないですからね、六本木のシネマートなんて。
僕行きますよ。
行きますか。
僕シネマートは会員になってる
んで。
シネマートは韓国系の、うん、DVD の販売、うん、販売かな、
そう一旦単館上映して上映作品みたいな感じ
で、じゃあ販売をしてる会社が買い取ってるっていうか、そこが運用している映画館。
ああなるほど。
だからエイジアンの映画が多いんですね、
うん、
で確かレートショーじゃないわ、1日1回公演でしょ。それって
そうなんですよ。でこれが1日1回公演で土日やったらいいですよ、
うん、
これね日中の11時何分から、
うん、
昼の13時までとか絶対勤めに見に行かれへんやろ。
お前誰に見せたい
んだ、誰に見せたいんだ、ギミアブレイクっていうか、どこが埋蔵金伝説、
まあ映画館で流したよっていう形を、
実績が欲しいのかな。
そうですね、それが必要なんでってことで、ロードショーもんですよってことを言うためのもの、うん、
ちょっとね正直ね、うん、映画館に見に行くべき内容じゃないと思うんですよ多分見たら、
まあ、絶対違うでしょうね。
うん、もう普通の地上波でいいやみたいな、
う
ん、
まあ、そうやね。
うん、
そうしやけど、まあ徳川埋蔵金200兆円、
200兆円。そうギミアブレイクは TBS 系で1989年から1992年にかけて放送された大型エンターテインメント番組。
あれ3年4年しかやってなかった。
そう意外とね、
うん、
うん、これ日経の RBB Today っていうサイトから今読んでるんですが、
はいはい、
その中で放送されていた埋蔵金企画は未だに発見されていない総額200兆円ともいわれる徳川埋蔵金を探すという壮大なプロジェクトで、
うん、
多くの視聴者を好きにしていたが、うん、そのほとんど、うん、成果がないまま終わりを迎えている、
うん、
今回の映画ではその伝説に挑む男たちが新たに集結。
新たになる。
だからまあまあなんとか建設の人たちとか糸井重里とかは出てないんですよ。
出てないよね、
うん、でも俺たちはやるぜって集まった人たち、まだ誰も見たことがない、徳川家が残した埋蔵金を発掘するべく立ち上がった、
うん、
今も残る当時の資料の中から徳川埋蔵金に関する記述が見られる箇所を洗い出し、
うん、
それを手がかりに各地を奔走。徳川家にゆかりのある日光東照大臣東照宮に隠されたさまざまな暗号を読み解いていく。だから見ざる言わざる聞かざるは実はこういうことだったんだとか。
あれさ、
うん、
ギミアブレイクのあれ結構当初からやったような気がするんやけど、うん、だいたい3年間やってたんでしょ、
うん、
まあ、3年間毎週やってたわけじゃないけど、うん、で その時の収支どうなったのかね。
まあ赤い決まってるじゃないですか、そんなもん。
いや赤なんだけど、じゃあけどその、まあ、当然200兆円かかってるわけじゃないとしても、うん、まあ視聴率がこんだけあったと、うん、いやから OK やったわけじゃないですか。
あ、そういう損益分岐の話。
そうそう、損益分岐ですどうなってるのかなってすごい知りたいね。で当然200兆円を儲からんかったらあかんでって、そんなプロジェクトじゃないけど
さ、そんな200兆円もできない日本国止めに来ますよ多分、
ね、そりゃそうですよね。
だって
トヨタ何個分やねんって話だよね、うん、トヨタ200個分。
いやもう、いやトヨタもっとあるけど
もっとあるか。
ただそんなんだったら世界の金相場がすごい崩れてきちゃうじゃないですか。
そうね、
確か金って、うん、オリンピックプールが何個分しかないとかって話じゃなかったでしたっけ、
地球上にと、
うん、
なんか聞いたことあるね。だから全体量が決ま
ってない、全体量はそんなないよと。で黄金の国ジパングって言われていて、うん、でそれでみんなザーッと日本に来たわけでしょ。
僕ね実は徳川埋蔵金そんなに詳しくないけど、うん、あれどっから出てきたの、徳川埋蔵金があるないって話って。
そもそもどっから出てきたんでしょうね。
そうですかね、都市伝説的に生まれてきたものやったら聞いてるけど、うん、
M 資金と一緒ですよマッカーサー資金と
あるよってことになったってこと、
うんうん、だから今もあれです M 資金で、やってましたよね、人類資金っていう映画。
ああ、なんか題名だけ知ってるよ、
森山未来君とか、
あ、
うん、佐藤。
いやにしてもみんなが熱狂するっていうふうになるんでしょ。だからあるとかないとかどうでもええってことだよね。
ロ、
うん、あったらええやん、
ね、あったらええやんっていうのでロマンですよこれは。
ローマンにそんだけ金かけられるってすごいね、うん、ある意味うらやましいし、
でもそれがあるって言うて飯の種になっている、うん、もう言ったら徳川埋蔵金の伝説という錬金術ですよ。
でもね、
う
ん、あの川口浩探検隊とね、うん、同じく川口さんはあれ信じてやったじゃないですか、何やっても彼にとってはリアルやったわけですよ、うん、でも徳川埋蔵金やった時の糸井重里は結構名本気やったじゃない
もうお前金儲けしてるやろ。
そう、だからあれに本気になれるっていう意味では、うん、多分糸井さんも本気やったと思うね。
本気やった
ん
かな。
言うとって、いやないよないよ、楽しくてやってりゃいいじゃんとか言うんじゃないと思う、
うん、
やってね
ほぼ日ではこれに対してコメントしてくれるんですかね。
あ、
してるのかな、ほぼ日で。あ、糸井さん見ましたって言って、しっ、糸井の前ではそういうこと言わないでくださいって。
ほぼ毎日埋蔵掘るとかね
そういう企画がまたあれレスサイドをちょこっと出てきちゃったりしますからね。
そうね、うん、そうやから、だから少なくともさ、見る側をこうなんていうかな、熱狂させるためには、
うん、
そのやってる側の本気とか見えてほしい。
そうですよね、
うん、
いやでもこれを予告編見たんですけど、うん、なんか謎の組織がじゃあ妨害してきたりするらしいんですよ。
あ、そうなの、謎の組織
まあよく分かれへんけど、
何やそれ
いやいや、プロレスっぽいんですけどね、その謎の組織も車がなんかガーン当てられたりとか、そんなのあるんですかねいやいや、よく分からんけど、
重機を運ぼうとする車を止められ
てから止めるとか、妨害が入ったりとか、
おお、うん、穴掘ろうと思ったら先に穴の中に人がおって、
そう
ホタカーンとか言うて、それで十分なんか埋蔵した感じするけどそいつらは
資料言いますけど、今も残る当時の資料の中から、うん、徳川埋蔵金に関する記述が見られる箇所を洗い出し、それを手がかりに各種放送を起こり読みましたね、
うん、
さらに伊賀忍者の末裔という人物の接触を得て、
ほう
怪しいですよ、
伊賀忍者
の末裔ですよ、
うん、
ついに埋蔵金の隠された場所を突き止め発掘作業を開始するが、思わぬトラブルに見舞われ、果たして徳川埋蔵金を見つけることができるのか。徳川埋蔵金伝説大発掘プロジェクト2014将軍家の暗号は8月23日公開。
それ誰から出してるんですかね、
これプレスリリースらしいです。
ああ、それが
だから本編用してるって書いてました。
ああそう、
うん、
その制作委員会はどこが持ってるのかね、
これね。実はね、
TBS じゃないでしょそれ。
うん、でね、見調べたらサイトがないんですよね。
さっき言ってましたな、オフィシャルトレーラーしかない、
うん、オフィシャルトレーラーしかなくて、
でも映画するってことはそのスポンサーがいるいないとね、自主制作とは思えないし、
うん、そう
なん、自主制作で徳川埋蔵金を掘るってちょっとなんかおもろいけどね、
うん、
うん、どっちも向きなんやって気がするけど、なるほどね。
だからこの M 資金とか徳川埋蔵金ってやっぱりちょっとおっと思うんです
よ。いや思いますよね、
うん、あったらいいな、でもほんまにやったら国必死になって止めに来るはずですよ。
ただこの これだけ表立って出てるってなったら、うん、あるとかないとか別としてね、うん、昔手塚治虫の漫画でもブラックジャックかな、うん、なんかでもあったけど頭にすごく大きな傷がある、うん、おじいがおると、うん、そのおじいがやたらと人から狙われると、
うん、
なんで狙われんねんわしやと思ったらどうもなんかダイナマイトを隠してる島、
うん、
場所をそのおじいだけ知っとると。
ダイナマイトを隠してる島
で、アホほど火薬のある場所があると、うん、それがすごい金になると、
うん、
だけど記憶喪失になってて、うん、おじい覚えてない、
うん、
だそのおじいを捕まえてブラックジャックとか連れてきて、
うん、
手術して記憶戻せと、
うん、
じゃあやめた方がええよという、うん、ブラックジャックは、
うん、
手術するわけですよ、
うん、
加山雄三が
加山雄三がやってましたね
加山雄三がやったら、うん、記憶戻るわけですよ、
うん、
じゃあおじいはあそこやあちゃうわあのダイナマイトちゃう油や
油
石油石油
油田みたいな
そうそう何十万ガロンっていうのがあると、
うん、
であそこの島でええー、あそこの無人島やって言って、うん、で普通にこのどうなんねんって言ったらこれポンポンって触ったら実はその塗り固められてるコンクリートやと、
うん、
この裏にあっててこうわあみんな見つけたぞわーって言うんだけど記憶を覚えてるからそれで、わしはここでこんなものがあっちゃいかんと思って火をつけようと思ったところを止められたところを殴られたんじゃんってブツブツ言ってるわけですよ、うん、でそこでその記憶と昔のことをやってことを火つけてボーッと爆発して終わりみたいなことやってもたわけですよ、うん、電話鳴ってますねはさって出てます
ねはさって出ますねちょっと今切りますね
伸びついってプレゼンツ伸びつアーツア
ーでえでいや加山雄三で
加山雄三が加山雄三が手術したんですよそんなおかんから電話かけちゃうとわからないそれでで何やそのまあねおじいは、うん、おじいは記憶を思い出したから、うんわしはこれを爆破しようとしたらどうもその軍曹がなんか殴られたんじゃとか言って、うん、それで火つけて爆破してボーンって言ってみんな死んでも
う
たと、
うんうん、
つまりわし僕が言いたいことは、うん、どこが埋蔵金とかあんな風になるものではまた別でね、
うん、
どっかになんか埋もってたもんはもうみんなが取ってもったんちゃうのと、
うんうん、
国がね、
うん
うん、でもなくなないのよ、
うん、
おそらくねどこが埋蔵金はあったと僕は思いたい、
うん
特は埋蔵金という事実は、
うん、
でももう
ない
もうとてもだじゃんって言って、
うん、300兆円分も
まあね、
うん、
誰か持ってっちゃいます知らんけど
なんかまあそれはずっとどっかの眠ってるって思いたいですよねなんかね
まあ思いたい
場所を変えて M 資金もそうだけど
思いたいけどさ、
うん、
ないんちゃう別にさあったらもっと騒ぎになってるやんとかいうのはそんなマスコミなんかはいろいろ操作できるもんやから、
うん、
騒ぎじゃないっていう意味はわかるよわ、
うん、
かるけどそんなんもう気づいてたらもっと騒ぎになる前にみんな戻ってるやろって気がするからねもうないでしょ
まあね出てきてもろくなことないですからね
で、徳川埋蔵金が、
うん、
その何出るとか出えへんとかより出てきたらもう嫌やん
嫌やんてい
やだと徳川埋蔵金を掘るってイベントできなくなるでしょ
ああそうですよね
出てこないから
ずっとい
けるわけ
やれる
未知なる怪物がいるかもしれないって言って川口博も延々探検し続けられたわけやから、うんうんうん、二枚藤岡博探検隊あれはやってる今
まあたまにやってるんです
けど、ね、そうそうなっちゃいます
うん
もう途中からわからんようになったよ話とか言ってわからんよ無理がある
ということでね、うん、ぜひビデオ化されたら、
はい、
これは見に行きたいなと思うんですけど
そうですね、
ええ
うん、
電話の主はうちの母親でした
お母様、
ええ、
お世話になってます
お世話になってます母に感謝
です母に感謝
やっぱりこの業界第2位の会社っていうのは絶えず攻めの姿勢なんですかね、うん、
業界第2位、
うん、いろんな昔それね NTT ドコモと、
うん、
KDDI だったら、うん、2位の方が面白くねチャレンジャーだからみたいな話あったじゃないですか。
ありましたね、
うん、
なるほど、わかりますよ。藤波辰巳の下にいた長州力のようにですね2番目にいる者が天下を取るっていうのは世の末だと僕は思いますよ。数勢だと思ってます、
うん、でも2番目の方は確かに楽しいっていうのありますよね。矢面に立たなくていいし、
そうですね、
あの一番得するみたいな
最強の大関ですね
そうそうそう。でね、うん、何かというと博報堂様のことを言っているんですよ。
H 様、
H 様、
はい、
うん、で博報堂って、うん、とかくはあのなんですね、ヤンキーマーケティングの話も、
うん、
確かに博報堂が言ってたと思うんですよね、
はい、
やっぱ博報堂ってそうやって書き回したいのかなと。
いやでもまあ普通っていうか一般的には、
うん、
まあ、行ってこいの D 社と、
うん、
どちらかというと温室育ちとは言わないけどもお坊ちゃんの人たちが多い H 社とは言われますよ、
うん、そうなの、
社風としてもね。
うん、
うん、どっちかって言ったらもう大会系ガンガンなのは D 社の方だって。
オラオラ
オラオラですね、
うん、
でも今回は H 社、
H 社、うん、何を言ってるかっていうと、
うん、
博報堂今後拡大予想されるソロ活動系男子の研究とマーケティング活動支援を開始。よく出てきますよね、こういう会社のプレスリリースで。
うん、研究を開始する、
研究とマーケティング活動支援だから企業に対して、
うん、
この今前までやった F1 層って言ってたわけじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
猫も杓子も、
うん、
それが今地方に在住している EXILE 好きなヤンキーマーケティング層と、
うん、マイルドヤンキー層、
マイルドヤンキー層と、うん、あとはヤンキーマーケティングじゃないですか、マイルドヤンキーですね、
そうですね、
うん、それと今後はこのソロ活動系男子、
うん、
をマーケティングのターゲットにしたい。だからコンビニスイーツを買うのは、
うん、
ソロ活動系男子じゃないのとか、
それは俺のシリーズね、
俺の、
うん、
ってことなんでしょうね、
うん、
まあ、それ端的なもんでしょうけど、
うん、
博報堂は20代から50代の単身独身男性過去ソロ活動系男子の研究活動および企業のマーケティング活動の支援を開始したってことを言っているんですよ。
うーん、
で、まあ、言ったら定期的にあのソロ男子にソロ活動男子に関する年1回の定量調査分析レポートの発表ほか、
うん、
企業向けの市場開拓、商品開発のワークショップの開催、受託調査、
うん、
書籍出版などを予定している。
僕調査対象ですね。
俺って言ってる人すごい多いと思うんですよ、ラジオの向こうの。
いや俺って思ううちよりもなんか深い、
深いですよね、うん、ソロ活動系男子ってやつって。
いやそういうことじゃない
じゃなくて、
じゃなくて、うん、あのそれを調査しますって言われて、
調査します、
大きなお世話やそんな思ってるよ何だ調査しますっていうのは、どんだけ上から言うと
大体分かってるじゃないですか。そんなもうコンビニで弁当買ってきて、
うん、
テレビ見て DVD 見てシコシコってして、
ほんまそうですよ
眠たくなったら寝て、
そうです
よ、土曜日は昼まで寝ますみたいな。
そんなん別に
そんなもんペルソナマーケティングが何もせんでも分かるわみたいな。
いいですけど、僕はコンビニにあるものは、うん、缶コーヒーとアクエリアスと中華あのなんやなんや、ザルそばと、
うん、
あとそうそうそう、ザルそばとシュークリームと、この4つでいいんですよ。
今日もシュークリームをお呼ばれしましたけどシュークリーム好きなんですね。前もシュークリーム用意してくれてた
ような気がする。何回言ったらシュークリームなんですよ、
うん、
それを調査されるのね。
調査されるんですよ。これまで単身独身男性は既婚男性などに比べて平均所得が低いことから消費力が弱いとされ、女性マーケットに比べてあまり消費の実態や生活活動の活動意識の、生活意識の研究が進められてこなかった。
しかし未知の生物みたいに言われてんな。
しかし調査によると自由自立自給、
うん、
なんすか自由平等博愛みたいな。
なんすか最後の自給ってなんすか。
いや僕自給自足の実装。
あ、そっちか。
うん、自由自立自給ですよ。
ああ、
うん。フランス革命みたいですね。
なるほどね。
ね、
うん、
の価値を重視、重要視する、ソロ男子は、平均所得は比較的低いものの、
うん、
可処分所得が高いため、
うん、
消費支出額やエンゲル係数も高く、
うん、
旺盛な消費意識を示している。
旺盛
な。旺盛な消費意識。また同社調査によると、購買時に企業のマーケティング施策に高い 反応を示す、
うん、
俺のスイーツって俺のこと言ってるんだなけみたいな、
うん、いやなんかもう本当に不快な文章やね。
一度決めたブランドを継続して買い続ける、
うん、
計画的な買い物をすることが多いなど、マーケティングのターゲットとして高いポテンシャルを持つことが明らかになっていると、
うん、終わった、
ね、
文章として終わりました。
うん、まあまあいろいろデータとしてあるんですけど、うん、もう終わりましたよ。
だからまずさ、
うん、
その可処分所得が多いとかうんぬんって、
うん、
今更ながら何言ってんだって当たり前
や。いや今更ながらなんですよ、うん、
そうっていうのと、その研究対象としてしますとかいうのって、うん、どんだけ上から目線で言っとんねんお前らと、
うん、
いう気がして、ほんまに深いやね。
深い。
ああどういうつもそれ、プレスリリース
です。プレスリリースで出さなかったらいいのにね、こんなんね。
ほんま生意気やね。
いや、
アホかと。誰に向かって言っとんねんと、いう気がしてなら。
独身貴族様に向かってでございます。
そのね、文章を全コンビニに貼ってみろと。
うん、あ、ほんまやわ。
うん。
ほんまやわ。
ほんまに思うわ。
うん、
何言ってんのって気がする
わ、うん。うん。もう買わない、コンビニでも、どこでも。
買うよ、シュークリーム。
買うか。
買うさ。せやけどさ、うん、その何あの、それさ、
うん、
ソロ系男子っていう名前
ですね。そうか、ソロ系男子。
それを例えばソロ系男子って言葉を書いてね、
うん、
今初めて見つけた何かの動物ってしますやん。
うん、
この動物は、今までは、旺盛な食物を食べないと思われていた。
ね、我々の調査によると、
調査によると
ディスカバリーチャンネルで新しい生物を見つけたみたいなね。
だからつがいがないなんとかっていう動物は、
うん、
あまり食べないと思われていた ところがよく見てみると、あのその家族分で食べてる量としては違うが、うん、そいつ自体は養蚕食ってることが分かった、
うん
うん、じゃあこいつに食わせた方がより大きく太らせて何かしら肉を買われると思ったから、うん、養殖するにはこいつらがええって言ってると同じやん。
そうですよね。
ああ、
うん、まあ端的に言うとそういうことですよね。
そう、それを何かしらこれを聞いてね、
うん、
何俺のことだよとか言うのっていうのって、うん、それをねどんだけ優しいねと思うね、
うん、怒れと、
怒れっていうのも何あのそれを平気で出せるそのね、
うん、
あの某 H 社の人、
うん、
その人ここを来いと思う、ね、お前なんやそれと、その文章なんやねんと、
う
ん、
どう書いたらいいんですかね。
どういう料件で言っとんねんと、うん、それ売りたいのはええやん、
うん、
売りたいんやったら売りたいんですよ、間違ってる
よ、企業の皆様に支援しますって
こと言ってる。この人たちが、うん、この人たちがすごく使えるお金が多いと、
うん、
使えるお金が多いからぜひこの人たちに買ってもらえる商品を作っていくのがね、
うん、
今後、発展につながるからはええわ、
うん、
でもちゃうやん今の文章、調査研究としてこの動物はよりものを食べると思っているお前なめんなよと。
まあまあまあ置き換えるとそうですよね。あのもっといい肉取るために
そう
太らせばいいじゃない。
そうこいつら太らした方がええやんっていうことでしょ、
うん、
その文章を出してること自体は広告やったらちゃうよねほんまに思ったわ、久々にカチンときたわあ、何言ってんだろうと、アホかと、それ普通にテレビで言ってみろ誰かと、
うん、
その文章そのまま、私たちの研究で言うと
と思われますって眼鏡ピカンって刺して
これテリー伊藤とかね、
うん、
例えばマツコとか、
うん、
多少そういうことにあのひなんか引っ張れるような人間がいたら、うん、それさって言うと思うよ。
あマツコあたり言うかもしれない、
絶対言うと思うわ、
うん
う
ん
う
ん、
それを誰も何も言わないのかね。
まあ5時に夢中あたりに言ってくれる
ぜひやってほしいね5時に夢中にその担当者出てこいと吊るし上げられるで、
マツコに
マツコにどん
だけ私もその件出したよ、私もその件出したよ
だけどなんであんたに研究されなきゃいけないのって言って、うん、研究されないけどどんだけ上から目線で言ってんのとか言って、いやそういうためじゃなくてですね、
じゃあどう書いたらいいんだろうな、プレスリリースなんだ、出さなきゃいいのにね。
プレスリリースってさ、
うん、
言うのってこれあのいいよ、メーカーならいいよ、
うん、
宣伝屋やろ。
そうだね、大々的に言うのってよくないよね。
じゃあ宣伝屋ってことはさ、
うん、コロコにはあるべきだからね。
じゃあ宣伝屋ってことはさ、何かしらムーブメントを作るってことはさ、
うん、
宣伝屋の方が上から目線であったらいけないわけじゃない、
うん、
こういうものを思うから、
うん、
これを後押しするってことやろ、
うん、
でこの前は違うやん、私の研究からするとですね、こいつが物を食うと思うのでこいつを太らせればいいと思うんですよね
お前言ったらそうですよ、
ね、ほんま殴りたいわ、普通に思うわ、誰やそれほんまに名前出せと思ってそいつがソロ系男子やったら仲良くなれるよ、
うん、
僕ですって言ってくれたら
僕もです、
僕もですって言うよ、
うん、
言うけどその言ってるやつ名前出てこないでしょ。
まあまあね、
博報堂でございます、
うん、いやまあ本当はこれ出さずに企業に資料として、うん、いや実はこういう活動してましてねっていうのを懇意にしているクライアントに言えばいいんですけど、うん、これをプレスリリースで出す意味って確かにあんまりないですよね。
なんかね不思議、僕としては不思議やね、
うん、
その自分のところの企業イメージとして、
うん、
上から目線に取られると思わなかったのかな。僕は博報堂が悪いって言ってるわけじゃないよ、
うんうん、
それを書いて承認したい人がいるじゃない、
うん、
いる人がおかしいと思わなかったのかね。
まあでもある種、まあ、企業のサービスとしてこういう調査対象でマーケティング支援していきますって言ってるから、
うん、
まあ消費意欲の高い、
うん、
云々っていうところで済ましとけばいいんですよね。
どう思う？
独身男性、
多分その文章がおかしいやと思う。
多分ね、ちょっとカチンとくるかもしれないですね。
文章さ、うん、言ってる内容は同じでええやん、
うんうんうん、でも書き方って
書き方あるやん。
当事者になってみろ。
そう、我々の調査結果から言うと可処分所得の多いこのこいつらはよう食うことが分かったってお前なぁと。
いや分かっててんそんなこと。
分かってたし、
だからあれでしょ、だから未婚率がこれからどんどんどんどん高くなっていくだろうし、
うん、
まあね、僕らがあと30年40年経った後に日本でどういう形になってるのかっていうのも想像も直撃つかないですよ、
うん、そりゃそうね。
もう高齢化になっても来るし、ひとつ本当に僕50歳になってもネットラジオやってる可能性あるわけですからね、こうやって。
まあありますよ、全然ありますよ、う
ん、まだ30何代なんて若いよ君って多分言ってますからね。
言うと思いますよ、35の人からメールが来てね、
来て若い人からメール来たわって言ってるかもしれないですね。うん、
いやそれがさ、今その20代から50代のソロ系男子、
うん、
例えば物を言えない人たちっていう意味ではそういいかもしれない、
うん、
例えばこれがね、高齢者、
うん、
介護事業とかの高齢者の人たち、うん、その人たちがターゲットとしての仕事が増えてるよ、
うん、
介護事業ってことがあるよ、うん、それをその文言で書いたらどう思われるかって
ことです。もうすっごい非難語語ですよね。
でしょ、
うん、
これから高齢者の人たちになるっていうと、
うん、
でこの人たちをターゲットしてこの人たちがよりお金を使うことが分かる、
うん、
でそのためにお金を使うけれどもどんどんこのさっきの文章の同じフォーマットで書いたら、
うん、
さあね、
炎上
どういうつもりだってなるでしょ、
うん、でもまあまあそういう事業も多分考えてるはずですよ。い
やもちろん事業としては
考えてる、まあ、就活とかね、
いやあるよ、
ありますからね、
あるけどなんかね、なんかある意味のね、
うん、
そのある意味じゃないね、ものすごい上から目線で言われた気がするね、
うん、
うん、何くくってくれとんねんと。
でも最近こういうの多いですよね、まあ、昔からそうだったんだと思うんですけど、
うん、
人をラベリング、
いやレッテル貼
ってさ
っていうのは昔からあるよ、
うん、
それはどこでもそうよ、
うん、
そのそれはそれでいいけど、
うん、
でもそのレッテルの貼り方の時にさ、
うん、
貼ってこういうムーブメントを起こしたいっていう時って、
うん、
それを起こす側のそっから宣伝やん、
うん、ってことなのに、
なのに
そんなに配慮のない文章は、
うん、
じゃあもうちょっとね、あのアクティブシニアみたいな、
うん、
アクティブソロ活動みたいな感情書き方すればいいんですよね。
もっぺん見せてた
のに。いやいやいやいや、
あ、
えらいことありますな。
怒ってるというかね、分からへん、そういう書き方するって。
だって書いてますよ、こういう風に博報堂
マーケティングのターゲットとして高いポテンシャルを持つことが明らかになった。
ポテンシャル今までなかったって思われてるんですよ。
それはいいよ。高いポテンシャルを持つことが明らかになったでしょ。
うん、
なんだこの旺盛な消費意欲を示している、
うん、
旺盛な、
旺盛な、
よう食う、
よう食うってことなんでしょうね。
そう、僕が引っかかったのはこの2点やね、旺盛な消費意欲とターゲットとして高いポテンシャル、
うん、
あかんね、引っかかるわ、分からんけど。みんな思わないのかな。いやすごいわこれ、ぜひテレビ CM やってほしいね。
うん、
私たちはソロをターゲットしてます、君たちは旺盛な消費力を持っていて高いポテンシャルを持ってるターゲットだからだって。暴れるでみんなそれ言われたら。いやもうさ、何やろ、何やろそれ。学会発表はええよ。
学会発表でもない、プレスリリースの
学会発表やったらいいねよ、
うん、
調査研究として、
まあまあ大学のね、社会学とかそんなんであれば、
それは言うべきやし、
うん、
あの会議の中でこの人たちだとポンポテンシャル持ってるんで、うん、ここターゲットしましょう、それはええよ。
その内情をそのままプレス
リリース、誰に言うとんねんと。
それを、まあ、企業様クライアントに対してのプレスリリース
だけど、なるほどね、うちら見てるやん、
見てるやんね、僕らもね、
ターゲットに向かして、お前ターゲットって見ててどうすんねんって思ってる、
うん、まあ確かに、
うん、 お前をターゲットにしてるぞ。
まあでもマイルドヤンキー自体もそれ言われたらマイルドヤンキー、リアルなマイルドヤンキーはどう思うんでしょうね。
いや不快やと思う。
不快ですよね、よく考えたら。最近ってこういうこと多いですよね。
だからそういう風に思ったら、もしかしたら僕らはマイルドヤンキーってちょっと違う
とこだったからあれだけど、ソロ活動系男子ってなってくると、あれ俺みたいな。
だから、うん、まあ、だからくくられる中のね、ドメインの中にいると不快なんよね、
う
ん、
ドメイン、あ、そう、くくられる側に立ったら、うんうん、やっぱ不快なんだ人って。
いや、くくられてもええけど、うん、くくられ方やね、
うん、
くくられの言われ方やね、
うん、
だからそのマイルドヤンキーの人たちもね、もうそういうプレスリリースもし読んでたらね、
うん、
その何地元でずっとおって、うん、ようけ金使うねお前ら、せやからターゲットにしとんねん、
ほらほら、イオン大好きやろ、
そう
イオニッソやろみたいな、
そう、お前ちょっと来いって絶対言うと思う
もの言い方は広告代理店様も気をつけた方がいいのではないですかね。いや、
ぜひ
ね、
そのプレスリリースを書いてる人、
うん、
ぜひお会いしたい。
お会いしたい。
ぜひお会いしたい。お会いしたいというか、その僕が直接会わんでもいいから、その顔を見てみて。どれだけ偉い人なんでしょうかね。
って言いながら、なんか、おいどんみたいな感じの独身人を見たら。
したらいいですよ。
いいですよね。
まず僕が旺盛な消費者なんでって。
シュークリーム片手にね。
うん。
うん。
絶対お前ちゃうやろ、お前書いてるのって。お前じゃない、なんかタレント呼ばれて、お前やらされてるやろと思うよね。何やろ、この久々の不快感。
ああ、えらい怒ってはりますね。
眠気も下げたわ。
いや、まあ、レッテル割り多いですからね、最近ね。
うん。
うん、
いや、ぜひ聞いてみたいね。みんなどう思うやろね。
うん。
イライラしてるのお前だけやと。なんのかな。
まあでもそう言われたらそうだなっていうのと、レッテル貼られるからこそ楽になるっていうのもあるじゃないですか、
うん、
だって30超えて田舎だったら人見だったらあの人おかしいよみたいなこと言われるわけじゃないですか。
まあ言われ
は都会だったらあんま言われないけど、
ゲイやって言われるだけ
で、ゲイやって言われるだけ
でゲイなんですかってまた聞かれた
ら、ブサイクでもないのにね。
まあまあまあ
まあ、ね、
まあなんかあるんでしょ、君
なんかあるんでしょ、なんか多分なんか DVの引きがあったりとか、
そうでしょうね、
気がさそうにしてるけど家庭に帰ったら、
うん、家帰ったら木馬とかあんちゃうのとか漏れてちゃいますよ僕とか
きっときっときっと変な性癖があるに違いない。
そうでしょうね。
だってあれで独身なんて変だもんみたいな
思われてるでしょうね、
うん、
きっとほんまに。そういう人をターゲットしてますってくらい、そのぐらい縮めてきて、
うん、
あのもうなんて言うんやかな、あ、分かった、その全体の中のなんかっていう風に言われると、うん、僕は単に気持ち悪いだけで、うん、ものすごい狭められてお前だって言われたらもう諦める
諦める、
そこまで来て、
うん、
もうそんだけ狭めて狭めてね、
うん、
まあ、それ金ならないから誰もやらないから
いやまあでもみんなでもある種ソロ活動男子って言われたら安心するんじゃないですか、多分俺だけじゃない。
ああそうなんや、うん、別に
別に
安心とかせえへんよ。むしろ何、ソロ活動系男子としてターゲットにされてんねやと思ったら、
うん、
誰がそんなことしたのかと思うよね
俺は二度とコンビニで甘いものは買わないとか、
だからそれこれをターゲットしてますっていうことをシールでも貼ってほしいのね。
あ、なるほど。
ソロをターゲット商品とか書いてくれたら、うん、避けますね
ダメやん
いやいやいや、そういうことでしょ。で
もまあ言うたらそうですよ、
ね、
でもあとはそのビッグデータでね、T ポイントカードと、
うん、
多分また CCC のなんか規約が変わったみたいですけど今回、
うんうん、ああそういうことか、
うん、なんかあるじゃないですかビッグデータ
的な。多分ね、僕の違和感はそうやって言われる違和感もあるけど、うん、そういうの商品出してからやってくれと思うのよ、
うん、
商品出す前にこうやってやろうと思ってますっていうのを裏で糸が見えるのが嫌やの。
確かに
俺のエクレアとかね、
うん、俺のエクレアね、まあ、それ分かりやすいからね
ってやってんのいいやんか、うん、してこれからはこういうことを狙いとしてやっていきますってスローガンの前に、うん、なんかプロダクトなんなり出せよと、
うん、
でそれはこれは受けてると、
うん、
受けてた裏打ちで見てみたら20代から50代のソロオーケー男子がやっていて、ね、
うん、
これをソロオーケーとして私たちやってましたやったら分かるよ、
うん、
俺たちは今からソロを借りに行くぜ誰がやねんと
見たら分かるんでしょ、
かかってこいと思うよね、うん、これかこれかって言って、
うん、じゃあ買わねえ
買うねえ
買わねえって
、うん、そう、もし分かったら、
うん、
なんか裏の意図があるのって嫌やん、
うん、
俺に買わせようとしてんねやろとか、
うんうん、
そんなん言えん、それはおかしいよ、主語が違うじゃんもん。そのソロの人たちが買いたいものとして韓国語とかプロ語とかを考えました、
うん、
それがたまたま要求を受けてますと、 でそれを受けてるのは私たちが考えたのはこの人たちに受けてると思ったからです。
まあでも基本的にね、まあ、この多分サービスなりマーケティングサービスの主戦場って、うん、本当はコンビニとかでしょ一番接点多いところは。
まあね、
だからまあ基本的にコンビニなんかその辺いた絶対研究してるはずですから
当然ね、
こんなんは頼まないと思うんですけど、うん、まあ何なんでしょうね、どういうところがこういう自宅してもらうんでしょうね。
今のプレスリリースをしたっていうのは、うんうんうん、プレスリリースしてをしてそこをターゲットに何か商品を作りましょうっていうこれからの話ってこと。
そう、でもメーカーだったらそれなりに考えてるはずですよ。
まあそれはね、うん、それはそれこそすごい端的に言ったらちっちゃい洗濯機が売れるようになったとかさ、うん、あるじゃない、うん、そういう、もっとあったら
小さい家庭用
そう
っていうことですね、
うん、台所のこの動線が変わってくるためのそういう、キッチンのシステムキッチンの形が変わるとか、う
ん
う
ん、アイランドキッチンとかいろいろあります
からね、いうのは分かるけど、うん、それを作っそれは自分の刀をね、
うん、
先に出してくるって、
うん、
違和感あるわ。
いや、怒ってありますね。
分からへん、僕には全く分からへんね、
うん、
だってこれおかしいって、このそのことじゃなくても俺たちはこう思ってるからこういう戦略を今後打とうと思いますって戦略からさっき言う。
確かにそういうのはおかしい
ですね、うん、変やん、
うん
うん、分かった、その話分かった、で何作んのって、いやこれから考えようと思いますって、お前アホかってなるじゃないですか。
それを一緒に考えるよ
って話
になってくるんですね。
そう、それの裏打ちとして出せよと、
うん
うん、いや僕たちは広告選んでって、あかんわ、偉いっすな、ほんまに。
いや偉い、久々に
久々のこと
です、ね、久々にハリー並みに怒ってますね。
ハリー、ハリー何しかハリーってああハリーカツですか。
カツ、
いや違う、僕はあの何シュークリームが大好きなだけにこれがこいつらに買わされようと思ってこいつらに食わしたいと思ってと思ってもそれでも食ってしまいそうな自分がすごく嫌なだけ、
うん、
旺盛な旺盛なってないねん、旺盛なって
確かに加藤さんのなんか新しい生物が見つかって
そうそうでしょ、
観察されてて、
そう、
それをナレーションで言われてるみたいなって言われると妙にそれはあの分かりました、イラッとするのは、
うん、ヨウさん食うことが分かりました、何やそれ旺盛に食うぞこれから、ね、
読されてる僕ちゃんですから、
僕ちゃん、
僕ちゃんですから、いろいろサイト見ているんですけど、
うん、
まあそのまあ今のね、
うん、
ネットとか2チャンネルで書いてる人の中心は多分、まあ、30代から40代なはずなんですけど、
うん、
それでも多分若い人は結構書き込んでいると。
へえ、そうなんですか。
学生とか、
へえ、
も
う
ね、
うん、
でやたら学生で出てくるのは就職活動含め、
うん、
コミュニケーション障害、通称コミショウって言うんですよ、
うん、
みんな、
うんうんうん、
コミショウってどっから出てきた言葉なんかよく分かんないんですけど、
うん、
コミショウって、いやみんな言ってること含めたら僕もコミショウだと思うんです、うん、それをコミュニケーション万全だって言える人なんてなかなかいないじゃないですか。ど、まあ、多分コミショウって定義がよく分かんないし、
うん、まあ、全員といろんなことができるっていう人は少ない、
少ないですよね。ただコミュ障っていうのは多分あれですか、その引きこもりがちで全然人と接点がないからコンビニの店員すら声かけられたら挙動不審になっちゃう、
うーん、
ってこと。
うーん、
僕らなんかなんとなくその千と千尋に出ていたの顔なしみたいな、あっていうようなやつがコミュ障かなと、
うん、
ちなみにポリスキーから電話が
出ました。
今日はよく
から、うん、
もしもーし、
どうも
どうもどうも、
すいません、電話どこにありました。
今加藤さんとラジオを撮っています。
あ、本当、
はい、
来ますか
来ますかって言ってるよ。
無理や。
そら無理やろうな。うん、いや近々あのお願いしたいなってまたいう電話だったんですけど。
そうだったんです
よ。そうだったんですよ。今ちょうど声乗っけてるよ、君の声
乗っけてるから今日のね2人でたこ焼き食い終わったところなんですよね。
あ、そうなんです
か。たこ焼きを加藤さんの家で
食べてます。今日は
加藤さんの家で撮ってます。
ああ、そうですか。
はい、
僕の部屋たこ焼き臭でね大変ですよ、夜に
来ればよかったのに。
そう、
いや残念ですね、行きたかったです。
絶対行っちゃうやろ
いやもう本当に行きたかったですね。
いやもう適当なことばかり。なんかあのラジオの人に一言、
ラジオの人に一言、
はい、今ちょうど一通の前に君の声が聞こえるようにしてるんで。
これはなんか 何を喋ってたの。
今日はね、コミショウの話を今してたんですけどコミショウってどういうことなのかな。
その本当のこと言ったら、うん、まあもうね、なんかあれですよね、まあなんか本当にヤバい人のことでしょ
いや正しい、
あれやけど、なんか
いやいや本当にヤバい人のことでね、
もうなんか上がり症の究極みたいなことじゃないの。
あって言っちゃう人、
ね、うん、そう、
うん、でも世間一般で言ってるコミショウって何なんだろうね。
まあ自称の人もいっぱいいますよね。
ああ、自閉症、自称コミショウ。
そう、なんか僕コミショウなんですよみたいな人。
うん、多い。それがほとんどのような気がする。
うん。
それでしょ。
自称のコミショウなら、まあちょっと違うよね。なんかそのポーズじゃないですけど。
うん。
便利な言葉ですよね。
便利な言葉ですね。
コミショウは、うん。そう。
便利な言葉。
うん、
いいですね、便利な言葉
ね、都合のいい言葉、
あ、
便利な言葉。
そう、
なるほど、
うん、
そういう時はなんかしまいじゃないですか。も
う、あ、ごめん、俺コミショだからうまく喋れなくて、
ってこと。コミショなんでやめてくださいみたいな。
コミショなんでやめてください
そういうのを
やめてください。
ポリンスキーさんの会社で言う若手とかいたりするんですか。
はい、あ、いるんじゃないですかね。いるでしょ。
あんまり接してない。まあほんまにコミショウやったら接することはないもんね。
そうそうそうそう、うん、自分で言えないですからね。それを伝えられないでしょ。
それはそうなんですよ。コミショウなんでって言ってる時点でコミュニケーション取ってるわけやからね。うん、
まるでね、あの全てのクレタ当人は嘘つきだって言ってるクレタ当人みたいな。
そうそうそうそう。
あったよね、そういうのね。
わあ、落語的な。うん。
どうですよ。
っていうことですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
じゃあまたね。
すいません、なんか、お仕事しました。
いえいえ。また、また。
またね。
はいはい
はい。
まあ、それはそうですよ。
適当な主義者の意見が聞けたところで。
そうですね。
まあ、今日はよく電話かかってきますよ。
すね、
携帯めったに僕ならないんですけど。
そうですね。かかってきたのが母。
母。
母&ポッキー。
ポッキー。
なるほど。ノブ&フッキー的な状態で来ましたな。
どうなってんのかな、編集で。
わからへん。しやけど、まあ、ボッキーさんの言うことはもっともで、うち、ん、らもさっき喋ってたことはその通りで、
うん、
それこそ、ね、あの、コミュニケーション障害って言われるのは、まあ、便利な言葉である、
うん
うん。でもいいじゃないですか。それがきっかけになって喋れる人がいるんであれば。
いや、それは、雑談力を高める、グノシーじゃなくて、
うん、斉
藤さんや、もうあれね、僕らがネタ取り上げてから、脱弾力がどうのこうのとかって、やたらバナーで出てくるじゃないですか。
出てくる。
胸が痛くて。
そうね。
うん。俺、そんなつもりじゃなかったのに、そういうつもりじゃなくて、そんな無理やり、雑談力高めて周りの人とコミュニケーション取りづらいがどこにもないからね。
また平積みで、いまだに平積み
であるし、グノシーも全然見る必要もないし、ね、
ないからね。
グノシーの話題を隣で US おったら痛いからね、ただ単にそいつは。
いいよと思うからね。うん、
また斉藤先生みたいに、
うん、
フリスク食べますって言った方が
いいよ、いいよ。
いいから、まあ、確かに斉藤先生だったら、僕コミショウなんです、困ったな、ははってところからコミュニケーションが始まるって素敵ですね。
そうですね、
うん、
それ考えたら、あの、一つ一つものを端的じゃなくて、
うん、
複合体にすればいいのかな。
何、コミショウと何かを掛け合わせるってこと。
コミショウ&フリスク&何か&とか足していったら、うん、ものすごいコミュニケーション力が強い人になるんじゃない。
ああ、それは新しい
四方八方に
四方八方にね、 僕コミショなんです、でもそのきっかけにフリスクを渡して食べろって斉藤先生の本にも書いてあって、
で最近また平積みでいっぱい置いてあるんですけども、うん、別に意味もなく愚弄心がバナに出るんです
困りますよね、僕のこと知ってるのかな、
そうどうせ
したら、ね、でも僕ソロ活動系男子だし
なんです、
めんどくさいやつが
なんか分からん人っていう風にレッテルが貼られるよ
ね。ただにね、情報社会に完全に毒されてるやつですよ。
あの消化せぬまま
消化せぬまま自分の腹に落ちてないまま、とりあえず
そのぐらいの表層的なもので動ける人はだいぶ面白い人ですけど、
ね、いやただまあそうなんだけど、なんかね、向こうのまとめサイトかなんか載ってあって、僕も胸が痛かったんですけど、コミショの中で全然大勢の中ではもう地蔵になってしまう、喋、
はい、
れない、
うん、
壁の花になってしまう人、
うん、
でも1対1だったらそれなりに頑張って喋る、
うん、
で自分の興味のあることだったらグイグイ、どう、うん、趣味の合う人だったらグイグイいっちゃう、こういうコミショ、
まあそれをコミショって言われた
ら普通やん、
普通普通
だって大勢の中やったらイニシアチブ乗って喋れるやつなんてそんないないよ、
いないいないね、
うん、
たくさんの飲み会って僕も苦手やな、
僕もたくさんの飲み会はどちらかというと人話をじっくり聞く方です、
うん、
うん、
3,4 人までやったらね、
まあまあね、
まあと思うけどね、
うんうん、
だからなんか言葉の意味がね、
うん、
ちょっと違うっていうだけで、
うん、
ちょっと大勢苦手なんですわでいいやんと思うけどね、
まあそうですよね、うん、だからあんまりコミショですっていうのを言わない方がいいんじゃないかな、
うん、
っていうので自分もなんか守りに入っているような気が、
でコミショですって言う人も見たことないけどいるの、
あネットで自称自分語りするときだけですかね、
ああそうか、
うん、でもそれ言い出したらみんな引っ込み思案の人はコミショですから、
そんなん僕だってそうですよ、そんな、
うん、
そんな、いやだからリアルにコミショですって音声聞いたことがないから、
ないですね確かにね、
じゃあないんじゃない、
まあまあ言うほどそのネットスラングなんですかねコミショって、
まあそうなんちゃいます、なんかそれネットスラングって多いんですかね、
ネットスラング多くて、ネットと実生活実社会が地続きになってんのかなってないのかって、夢か現実か分かってないみたいな感じに今なりつつあると思うんですよ、みんな今まで僕らの世代ぐらいまでだったら、
うん、
ネットはネット、うん、現実は現実って思ってるんだけど、
うん、
多分グノシーで雑談力を高めるやつは、
うん、
ネットと普段の生活がフラットになってきつつあるのかもしれない、
あ
みんなこれは共通言語としてこのニュース知ってますよね、ほら、うん、今朝ニュース出てたでしょ、
ハフィンポスト見ましたよ、うん、みんな知ってるでしょってこと、
うん、そうそう、ワシントンポストじゃなくてハフィントンポスト、
うん、
ハイフンポストじゃないですね、
うん、
ハフィントンポストで出てたでしょ、
うん、
ウォールストリートジャーナル日本版で出てたでしょ、うん、みんな見てるよね、いや見てないって、
うん
うん、でもそれが今はひょっとしたら境目がなくなってるかもしれないですね、
境目、うん、
うん、
えそれはえちょっとわからないけど、
うん、
そのもともとあの境目とかあんま考えたこともないけど、うん、その誰かと話すときに共通言語がいるっていうときに、
うん、
そんなみんなネットで見たあれはっていう話するの、
するかもしれないですね今やったら、
あの何ペットフィルムスとかで見た
ペットフィルムス
で見たあの猫のあの動画かわいいよねとかって見たけどとかいうのを、あそんなあるんや見てみるわはええわいな、
うん、
しやけどみんなが見てるもんとしては話さないでしょ、
いやまあそれはもちろんそうですけど、
うん、
うん
うん、何の話でしたっけ、
コミッション、
あコミッ
ション
か、
うん、こう僕もコミュニケーション障害だと思うんです、
いやこういう意味では今うちらも何の話かわからなくなってきてるから、うん、それ障害を起こしてますからね、
うん、
なんか大変やねみんな新しい人そんないろんなこと考えないかから、
いや考えないとダメというか、うん、どうでも知らんでもいい情報なんですけどね、はっきり言って
別にね、
うん、生きていけるしって、
別にうちのおかんがね、
うん、
そのコミショって言葉の定義の広さとか知らんでええし、
うん、
その何ペットフィルムスで見てたなんかいろんな動画でね、
うん、
なんか2分かけて歩いてくる猫の動画とか可愛いなとかさ、
そんな見てるんですか、
たまに見ますよ僕
癒されてるんですか、
いやいや、あのフェイスブックで上がってきてね、
あ
上がってきて見たりとか、
うん
うん、あのピタゴラスイッチのと同期して動く子供と猫の動画とかね、
あ、はい、
結構有名だったけども、 あれがうちのおかんが知ってへんかったら生きていかれへんかったら全然そんなの知らねえし、うん、ただの小ネタやからね、
うん
うん、なんかそんなみんなの共通言語欲しいのかね。
でも今はそれぞれいろんなそのクラスターっていうか僕は嫌いなんですけど、うん、島宇宙がいっぱいあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこに共通の今昔までだったテレビというのがあったわけじゃないですか、うん、それがもうだんだんなくなってくるんでしょ。この前回出てきてもらったのカズさん流入と言わすと、うん、僕らは昭和のテーゼをずっと追い続けていると言われてたじゃないですか。まあそうでもそんな気もせんでもないなと思うんですけど、
うん、なんかいやなんか島宇宙がうぬんって言っても、まあ、よう知らんし、うん、そもそも何が流行ってるかよう知らんし、うん、えそれがなんかみんな一生懸命見てても思わへんし、みんな子供は妖怪ウォッチ見てるでしょ。
いやいやみんな見てる、まあみんな見てるんですよね。
みんな見てるよあれって、
うん、
妖怪ウォッチ妖怪妖怪なんかなんとかなんとかの歌とかあるでしょ、
うんうんうん、
あれアニメやってるんですか今、
うん、
ああじゃあ子供はそれ見てたらええやんって。
子供はね、うん、大人は難しい。
大人も見てますよ妖怪ウォッチ。
見てるんですか。
いやだからだと子供はいる
お母さんいればね、
うん、あのねドラえもんのスタンドバイミーみたいなね あのあざとさ満点の映画にみんな見に行って、
うん、
大人号泣みたいなしてますやんか、
うん、まああれもなんか嫌だから見に行かない
よ。いや行かないですよ、
うん、
絶対そコミショっていう言葉が僕わからないからな、
うん、まあ実際ね身の回りでねコミショですっていうやつが身の回りにいたら僕は多分すごくいろいろ聞くと思います。
どういう状態なの？
どういう状態なの？
教えて。
教えて。俺も多分コミュ障だと思うんやけど。
いやそれねコミュ障さこういう感じでって言ってめちゃめちゃ
コミュニケーション
あるやんってことあるから。
だからなんかね。まあ、別に、
うん、だ謎の生物みたいなもんじゃないですか。
うん、
コミュ障って言ってるやつはコミュニケーション障害を起こしてるから、うん、コミュニケーションが取れない。
だから本当のコミュ障なんてあんまりいないと思いますけどね。
病気の名前でしょ。
いや
病気じゃないの。
いや別にその新型うつみたいなもんじゃないと思いますよ。
あ病状じゃない
ないない。
あ病
状そういうあるありようですよね多分ね。
ああそう
状態というかその人の特性のことをコミュニケーション障害って言ってるんじゃないですか。
言ったらそれ楽なんかね。
言ったら楽なんでしょうね自分語りする上では。だから多分これを僕は2ちゃんとかそういうまとめサイトとかを見ていると自分語りって結構あるじゃないですか。
あの辺ってあるみたいです。全然知らない
自分語りがあって俺が体験したなんとかかんとかっていうことを出てくると絶対コミュニケ俺コミュ障の中肉中性20代男子だけどさみたいなところ始まったりするわけです。
でもむちゃむちゃコミュニケーションに飢えてることでしょ自分語りするってことは。
飢えてんのかな。
いやだってさコミュニケーション障害っていうのは、うん、障害っていうのは例えば状態だとしてね、うんそれをコミュニケーションを求めてる人と全くいらない人とばっかり分かれる、
うん、
でも自分語りするってことは自分が誰かに発信してるわけでしょ、
うん、
コミュニケーション求めてる人やん、
うん、大丈夫もうその段階
で大丈夫だからすでに、
うん、
それで障害ですっていうのって、
うん、
いうのよう分からへんし
本当の障害の人に悪いかもしれないですね本当に、まあね、あーってなってる人とかに
そううんなんか全然分からへんねその俺コミュ障なんだけどさでもその時点でもコミュニケーション障害を起こしてないのに全然
いや確かに僕もコミュ障ですっていう人にまだ見たことないんで。
でもネット上にはいる。
ネット上にはいるみたい。
その人いるの。
いや見てみたいなと、
うん、見てみたい。
でもなかなか本当にコミュ障の人に会えないんでしょうけど、だってそんな人はコミュニケーション取れないから。
なんかそれってなんかもう
なんか伝説の生物みたいになってます
ね。それなねえ何とかのシュレディンガーの猫みたいなもんやんか。
そうそう
開けたら死んでる
から。そうそうそうそうそう。
だから開けへんけど分からへんしってなったら。
そうですね。
おるかおらへんかって分からへん
ですね。シュレディンガーの猫ですよ、ね。
そうどうしたらいいのって思うし。
まあとりあえずみんなねポケットにミンティア潜まして駅で隣やったりと喋ってみたらどうですか。
そうあの武装しましょう。
うん、ミンティア食べます。
ミンティアやったっけなエクレちゃんは
ミンティアです
ミンティアか
斉藤先生はミンティアを潜ませてるらしいですよ
ミンティア持って、うん、じゃあフリスクですよ
フリスクや
どっちも同じやけどフリスク持って、ハフィントンポストを呼んで、ね、グノーシー見てっていうことをここで八方持って、うん、それを一つ一つちゃんと持てるような状態にして、
うん
一個一個やってったら
うん、
うん犯した人やなって認知をされるからあの人は人から障害があると思われるかもしれない逆にね まあ、男たるものね、
はい、
ハンターとして生きる時もありました。
ありました。
いや、うん、夢としては、
うん、そうしたい。ハンターっていうのは、
まあ、
女の子を、
女性とね、もちろんもちろん、
うん、
でまあいろいろなものありますよ。いろんな、みんなね、あの何にも女性を食い物にしたりとか、うん、まあそれは別に女性に限らず、女性から男性をっていうのもありますわ、
うん、
でとんでもない題名のニュースがありまして、
うん、
これはニュースではないな、もう1年以上前に出た記事ですね、
うん、
タイトルが、もう一回したいと思わせろ、
思わせろ、
思わせろ、
この記事なんですか、
思わせろ、これウーマンエキサイトニュースか、
ウーマンエキサイトニュース、
うん、思わせろ、
下水ですね。
セフレとの関係を長続きさせるコツ6選。
セフレって伝説上の生き物なんですか。
そうですね、見たことないです。あの、うん、ゴーゴンみたいなものですね、うん恝人はいらないけどエッチはしたいと思うことは女子にだってありますよね。たまにデートをしてセックスもする男友達ができたけど、
うん、
相手は彼女持ちだし、いつ関係を切られてしまうかわからない、
うん、
せっかく捕まえた理想のセフレを失うのはもったいない、
うん、
そんな焦りを感じたら実践してみましょう。セフレとの関係を長続きさせるコツをお教えします、
うん、
1もう、はい、もう疲れましたよ。
これちょっとですね、まずはこれは男にじゃなくて女の子が男をつなぎ止めておくためのお話。
そうですね、主語は女性。
ずっとさせてくれたら大丈夫だよ、君のこと大切にするよ、
うん、でしょ、
うん、
うん、うちら男からしたらそうでしょ、
うんうん、もうやらせてくれるんだれば、
うん、でもね6個もある。
6個もあるんですか、うん、そんなにもしなくて大丈夫。
やらせてくれるってことだけでいいんですよ。
でも、
でもね1個目、ピロートークは聞き役に回る。
あ、よかったよって言った時に聞き役、
よかったよ、
よかったよって。
僕今まで生まれてこの方でよかったよって言ったことないよ。
大体何言ったよ。ピロートークってよかったよって言わんとダメなのかなって思うん
です。まあね、うん、彼女がいるのに他の女の子とエッチをする男性は多くの場合、恋人とセックスレスだったり体の相性が合わなかったり何らかの不満を持っています、
うん、
最近彼女とエッチしてるのとさりげなく話題を振ってみてください、
うん、
きっと愚痴のオンパレードになるはず。ここはあなたが優しく聞き役に回りました
。いや、やってるのって言われて、やっててもやってるとは言わないよ。
そうよね、
うん、
まず
レスだよって絶対言うよ。
最近彼女とエッチしてるのっていう振りが嫌やんね、
うんう
ん、もしそういうのがあったとして
言われたらね、
うん、そう、うん、2個目、
うん、
用事がないときは連絡をしない。
よくできた女ですね。
この前は楽しかったねなんてシャメ付きでメールを出すのはもってのほか。
そんな女いるの。
知らん。
それ修羅場なるやん、バレたら。
会うとき以外に連絡をしてはいけません、うん、独占欲は捨てましょう、
うん、
セフレはセックスありきの関係です。
これおっさん書きしか言
うの。そう、これ書いてるやつ
絶対おっさんですよ。
そう、俺はこういう女が好き
で書いてる。こういう女は都合いいからいいよね。
恋人とは違うので精神的に支えてもらおうという素振りを見せると面倒くさいと思われてしまいます。
うん、面倒くさいよ。
少し冷たくあしらうくらいが相手の男性にとってもちょうどいいのです。
うん、ちょうどいい。
おっさんが書いてるよね。
うん、絶対おっさん書いてると思う。
3個目、
うん、
おねだり上手になる。
おねだり上手、
はい、ほうほう。男性というのはセックスで女性を満足させたいと思っています、
うん、
でも多くの女性は演技をしたり言ったふりをしたりするので、大体こんなもんでいいのかと技術を磨く努力をやめてしまうのです。
男がね。
ああ、そう、う
ん、そうなんだ。
そこであなたが、ここを舐められると弱いの、このぐらいの強さだと気持ちいいとコミュニケーションを取ってあげることが、初めて男性は性処理のためのセックスから脱することができます。
いや、あのね、性処理のために、
うん、
なの？
いや、性処理のためのセックスから脱することができるけれども、うん、まずこの何、セフレ、
うん、
イコール性処理のためのアイディア、セフレやったら、
まあね、
うん、
うん、
なんかおかしいよね。
いや、だからプラスアルファじゃないですか。その時だけは恋愛感情を
今だけお前を愛して
る、愛してるって言いたいんじゃないですか、お互い。
ああ、そう、
うん、
なんかね、もう疲れてきたけど、あと3つあるんですよ。
聞きますよ。
4、彼氏がいることにする、
うん、
これは結構効果的です。
あ、彼氏がいることにする。だからお互い共犯関係なんだよと。
そうそう、50-50。一緒にバレないようアリバイ工作をするようになるので、妙な結束感が生まれます。
ああ、でもそれはいいですね。
相手が若いからいけない関係にスリルを感じることでしょう、うん、相性ぴったりのセックスパートナーを見つけ、セックスパートナーを見つけたら最近彼氏できたんだ、でもやっぱりエッチは丸々くんじゃないとダメみたいと伝えましょう。
おお、
どんだけできた女やねん。
めっちゃできた女ですね。むしろその子を
本命にしたい、
本命にしたいですね。
5個目、
うん、
可愛らしさを維持する、
うん、
男性はもう一度抱きたいと思う女を目指してください。だからそれがどんな女やねんってその記事やろこれって
またループしてるよ。
ループしてる。何やこの螺旋状、ギュッとした時の肌質、髪の匂いに気を配りましょう。
いやいや、肌質はどうしようもないな。
肌質、
サメ肌の女の子はずっとサメ肌のままでしょ。
いや、食物に気をつけようってことですかね。
ああ、なるほどね。
顔が近づいても惹かれないように産毛の処理も欠かしてはいけません。
別に産毛ぐらい構わないですよね。
ね、そうですね。でもいいですよ、うん。あそこが似合う女は NG です。
あそこ似合う。
あそこが似合う。
似合うですね。
飲み会のネタにされてしまうリスクもありますからね、うん、
ほらこの前この前抱いたの女ザリガニの匂いがしてさみたいな
ザリガニの匂いはされますよね。ネタにされるかもしれんけど、
でもザリガニの匂いって僕嗅いだことないんですよね。いや、リアルなザリガニの匂い嗅いだことあるけど、ああするのそんな匂いって。
ザリガニの匂いやなってピンポイントで思ったことないけど、うん、わ、えらいことになってんなっていうのはありました。
病気じゃない、
病気かなと思った、
うんうん、
でもね、
うん、
これちょっとこの記事すごいね、ほんまにね。
絶対、いや、ダフさんが絶対書いてると思うな。
でシャワーを浴びて清潔な体で抱き合いましょう。
うん、まあまあね、まあ、
うん、最後、やっと最後来ましたよ、うん、セックスのお返しは気配りで、あなたは彼とのセックスで幸福感を提供してもらっています、
うん、
これもう上から目線やな。そのお返しは気配りでしっかりしてあげましょう、
うん、
彼が疲れている時はマッサージをしたり、脱ぎ散らかした洋服を畳んだり、居心地がいいなと思わせることがポイントです。見返りを期待せず、今日も行かせてくれてありがとうぐらいの心持ちで接するようにしましょう。
セフレじゃなくて、それはむしろ本命の付き合い方じゃないんですか。
追伸、
はいはい、追伸ね。
終わりに、
終わりに、はい、
いかがでしたか。
うん、
この文章ね、
いかがでしたか。
寂しさや退屈を埋めるためのセックスはやるだけ無駄ですが、あなたを快楽で包み込んでくれるテクニシャンな男に出会ったら、がっちり掴んでおくためのポイントを実践してみるといいでしょう、
うん、
今日も明日も明後日もセックスで女磨きをしてくださいね。サトミン。
サトミンは、うん、佐藤中なんとかっていう人なんですかね、男で。
あ、田中さとみさんとかじゃなくて。
でも佐藤、あ、佐藤、さとみっていう男なんじゃないですか、多分。
さとみ幸太郎的なってことですか。なんかね、
さとみね、
なんか分からんけど、
うん、
こんな記事で文字埋められてライター金もらえるんですねって気しますな。
うん、まあ安いでしょうけどね。
安いやろね、
うん、
これもウーマンエキサイトのニュースに載ってる元はハウコレっていうところらしい
です、ね、でも本当ネットの記事ってもう、まあ、文章でね、活字にして印刷物にするっていうよりもぐっとぐっとハードル下がってるから、
そうね、
ろくに遂行せんままに手に負おかしかったりもする、
う
ん、
そう
ね、すごい多いですよね。
なんやろうね、このね、うん、なんとも言えないこの浅さ、
うん、
うん、用事がないときは連絡をしない、
うん、
おねだり上手になる、可愛らしさを維持する、
うん、いや、これ、いや、本命でいいじゃないですか。
なんかね、
うん、
そうなんですよ。
本命でそこまでやってくれたら、
まずね、
すごい良い女だと思いますよ、そんな人。
本命にならなくてよくて、うん、
まずね、まずそれが大前提ね。
大前提になった上で、
うん、
でもエッチだけしたい、いや、それはエッチだけしたいとその女の人が思ってるってええですよ、
うん、
ええけど、そのためにもう一回したいと思わせるためにこんだけ努力せなあかんねやったら、
うん、
もっと違うところにパワー加えた方がもっといい男捕まえられるんちゃうと思うし。
そうですよね。むしろこれは全部できたら普通にいい男捕まえれますよ、
多分これ、うん、そうですよね、
うん、
それぐらいのセックステクニックを持ち合わせた、うん、もっといい男が捕まえられる
ってことですね。そう
なんか高みを狙わないのね。
おかしいな、
ようわからへん。
ようわかんないですね。
こんないっぱい努力して私目指すのがセフレって、
うん、
死ぬほど野球練習めっちゃしてて、
うん、
よし入るぞ社会人とか、
うん、よし
プロ行けやってなんでなんっていう不思議でならないよね、
うん、
どうなんですか。 まあ、あります？
セフレ、
セフレ持ちの男とかセフレ持ちの女とか。
セフレ持ちの男は昔にいましたね、その、
うん、
会社のじゃなくてか、まあまあその仕事の知り合いの人の、
うん、
あ知り合いの人で、いや実はね、
うんうん、
飲みの席で自慢されて、でもやったらそういう自慢するのって、
うん、
M 気のある子を調教してる自慢なんですね。やったら僕何人かいたけど、そういった人が周りに、
恋人以外に、
恋人以外に若い女の子を捕まえていて、その子がすっごく M 気あって、
へ
え、こんなことやってって言われるんだ、へえみたいな。
プレイ的なことか、
プレイ的な話です
か。うわそうなんや、
うん、へえみたいな、すごいねって、ようやるなって。
女性でもいるんでしょうね、
うん、
本命彼氏がいて、お金も捕まえてる人とか。
うん、でも結構お金かかるんじゃないかなと思うんですけどね、
男性からしたら。
男性からしたら、例えばホテル代出してあげないとダメとかってあるじゃないですか。
ホテル代ぐらい出すでしょうけど
ね。うん、まあでもね、それが毎週で行くと結構な額になるんじゃないですか。飯も食わさんとダメだし。
いやでもこの先の記事から言ったら、都合のいい女でいなきゃいけないから、
うん、
いやご飯はいいのよと。
いきなり
ホテルで会って、ホテル
で別れでもいいんですか。
うーんっていうことの後腐れなくしろっていうこと言ってるわけ
よ。めっちゃ男目線ですね。
ですよね。
いやでも そこまでしてもらわんでもいいと思いません、ね、でも、
うん、まあまあそれはそうですよ、うん、そうか、いるんですねそういう人ね。
うん、まあ今どうか分かんないですけどね。
うんうんうん、なんかけど主婦の方々とかは、うん、僕分からないんですけども、
うん、
そのまあ明治みたいにね、今お子さんいらっしゃらなくて、
うん、
まあ、30代中頃の、うん、奥様っていうのやったらまたちょっと違うかもしれないけど、僕40代の奥様とか結構知り合いがいるんですよ、
うんうん、
そういう人たちはご主人が50近かったりして、うん、お子さんはまあ結構年食ってから結婚した人も多いから、うん、お子さん10歳前後、
うん、
8歳とか7歳も結構いる。その人たちはどういうこういうライフを送ってるのかなっていうのは。
やってないんじゃないですか多分。
やっぱりそうかな、
うん、
っていう聞いてみたんですよ僕実は、うん、ある主婦に、
うん、
そんなの聞くとどうかなと思ったけど、聞ける人だって聞いてみたんですよ、うん、したらこの時間帯は、
うん、
絶対子供が起きてこない時間帯だって分かる時間帯があると。
へえ、そこめがけてやると。
そこでやると。
うーん、
そんなん初めて聞いたから。そうなんやと。
それはなんかちょっと希望を持てますね、いろんな人にね希望を持たせている話ですね。
でしょ。
うん、
でも僕ら子供の頃よう親がやってるの見ましたけど。
見ました。
見たてか
やってるな、
何回か、うん、分かったけど、子供は気づいてるでって気がするの、
うん、
その寝静まってとか言うててもね、
うん、
みんなだからその42、3の人ですけど、
うん、
あ、42、3の主婦で子供が10歳とかでもやってんねやと、
うん、やる人はね、
やる人はね、
やる人はね、やらない人は多分絶対やってないと思いますよ。全然やってないと思いますよ。
だその全然のレベルがわからない、
うん、
だからそれが全然いいのって、1ヶ月に1回やってんねんって。まあやってるんちゃうの、
1ヶ月に1回やってるって言っていいと思いますね。確かに
盆と正月とか、
うーん、もうまだやってるって言っていいんじゃない
ですか。
もう
マジですか。
まだ年に2回だから1年間以上空いてやってないっていうのはやばいんじゃないですか。もうそれは
今更できへんと。結構いるんですかね。
まあでも会社の人でそこまでしびれ聞かないですからね。
そりゃ聞けない、
聞けないですよね、
うん、
上司に向かってね、
やってる、
やってるんですか。
やったんですかこの間、
うん、
そうよね。でも僕ら独身の僕からしたら、
うん、
みんなどうしたのかなっていうのも、ね、
うん、
それがフリーの人やったらそういうことしててもいいじゃないですか、
うんうん、
だけどご結婚されててお子さんいらっしゃってる人たちがどうなのかってぜひ知りたい、
知りたいですね本当にね。まあ、ただシャイだからみんな、そんなうちセックスレスですってみんな言いますからね。
みんな言います、
ね、みんな多分言うと思います。うん、やってるやってる、朝した今日って言ってるやついないでしょ。
朝したっていうのを聞いてないね、
うん、
でも週に1回はそういうのあったよとかいうのは聞いたことあるんですけどね。だから僕からしたら SF なんですよね。お子さんがいて、
そうですね、子供がいてかつエッチができるっていうのは、
そう、
僕でも SF ですよ。それは
分からないでしょ。
分からないです。本当できるのかなって思いますもん。
うん、
まあ、そうじゃなくて、なかった第二子第三子って生まれてないわけですから
ね。
うん、
そうなんですよね。その 第2子第3子の一番上が今度高校に入りましたとかいう、うん、僕2つ上ぐらいの人がいらっしゃるんですけど、ね、うん、一番ちっちゃい子7つなんですよ。ってことはその8年間、
うん、
7つと15歳から8年間、8年の間はそういうことがいっぱいあったわけって思うと、
いや、やってなかったんじゃないですか。
あ、そういうこと、
多分してなかった、徐々に徐々にまた再燃して
ちょっとやるか
やるかってなったんじゃないですか。
パンパンとこう、うん、
そう
豊登りみたいなのでパンパンとこう脇鳴らして
こうね、
パンパンパスパスンと脇鳴らして旦那がやってきて、うん、46、7から40歳の時か、
うん、
産み張った。
でも本当は少子化対策ってまあ0を1にするのも大事だけど、うん、1を2、3にすることも大事だと思うんですよね、
うん、そっちの方がね。
むしろ僕なんか子供生まれるかどうか分からないですから、今、うん、あのぜひとも1を2とか3に、1の人に2、3に頑張ってほしいなと思うんですけど。
ああ、
うん、
そうですよね。
だからそのためには産後セックスレスにならない何か教育みたいなものを婦人科でやってほしいなと僕は思いますけど。
教育ですか。
うん、あの産後のセックスライフについてっていうのは結構大きいテーマだと思いますよ。
あ、
なるほど。だってみんな絶対産後にセックスレスになるって
あんまり産後セックスフルって聞かないですよね、
うん、フルってまあ聞かないでしょ。
産んだやるとか言うのって、うん、
だからあれもね、あの出産の立ち会いするのも良くないと思うんですよ。
まあまあなかなか大変なことみたいですけどね、
うん、だからはっきり言ってうちの母親なんかはあんなも男に見せたら絶対あかんって言ってましたもんね。
あ、そうなんですか、
うん、
へ
え。いやだから普通はなんかそういう立ち会いってなんか手をギュッと握って頑張れみたいな、ありがとう、
うん、
またあの妻と息子に感謝みたいな、うん、感じで言っちゃうんですけど、うん、でも多分僕も見ん方がいいかな。
うん、
見るんやったらもう逆にもう幕しといてくれと、手は握っといてあげるから、
うんうん
うん、
まあ
見る方が多分いいと思いますよ、いろんなことで。
いや、なんかその時の感動的なことっていうことが、うん、もっとそのそれ
異常になるかもしれないけど、
それ自体がどうっていうのは思わないんやけど、うん、その産むことっていうのは大変な作業で、うん、作業っていうか大変なね、イベントで、
イベントですよ、
すごいことじゃないですか、
うん、
でまたやろうかってなるのね。そのつまり子供がすくすく育って、うん、わちゃー言っててもやっぱ子供の目の前でやりづらい行為じゃないですか、
うん、
家の中でやるのね、
うん、だからそれもやっぱり安ぎ早いに子供が幼いうちにやっちゃわないと多分できないんだと思いますよ多分。
でもいましたやん、中学うちに入った時に、うん、弟できてんとか、
うん、絶対言われますもんね、うん、やったやったお前の親みたいな、う
ん、やったんやけど
さ、やったやろうな、多分やったけど
恥ずかしそうにしてる女の子がいましたよ、うん、うちの親そんなんやったんやって、
うん、
でも仲ええやと思うんやけどね、今やったら仲ええよかったなと思うんやけど、
いいうちですよね、
いいうちやけど、うん、すごいなと、
うん、
だからそういう風にどっちかっていうと僕はそういうなんかいいなと思うんやから、
うん、
セフレを目指してこれっていう記事がものすごい違和感があって何やねんと、何目指しとんねんと
そんな人いるんですかね、でも女の人で
まあ、
セフレだけでいいやって、いや、おっさん、サトミンっていうおっさんだと思うんですけど、
サトミンマサトとか
じゃ
ない、ポンチポンチマサト、いや、いないでしょうね、
うん、
いないと思いますよ。
でもいい、たまにこういう記事出てきますよね、
たまにね、
うん、
願望なんでしょうね、
男の願望なような気がしますけどね、
そういう女がいてほしいと、
うん、
こんな女と暮らしてみたい的な、
そりゃ女おったら、いや、本当にこの人を制裁にしたい。ですよね、そんな人がいれば。
いや、でも僕はこんな人がもしいたら制裁じゃないくていいわ、
う
ん、
どうぞ。
だからそれだけのテクニックを磨きに磨いた人でしょ、
うんうん、プロ
プロだって あれみたいじゃないですか、なんか、漫画娯楽かなんかで連載された男ぐらいやったっけ、女ぐらいやったっけ、
ああ男食いかなんか、
あ、そうそう、
はい、
ぐらいってことですよ、
ね、うん、
なんかありとあらゆるテクニックを伝授されて、最後なんか師匠と免許改善のために師匠とするんですよね、
うん、
確かして師匠が昇天して免許改善だって言って、ありがとうございますって言ってソープ場になるってわからない漫画や
どうしようもない男ぐらいね、
男ぐらい、
確か見たことありますね、学生の時に、
うん、
うん、
もうそんなものすごいセフレとか欲しいですか、
うん、いや、
もういい、
それはそれで重いと思いますね、それは絶対とはね、ただでそういうふうなことできる人がいればそれは絶対いいとは思いますけど、 男ですからね。
そりゃそうですよね。
後腐れなく、うん、バレなければ
でしょ、うん、だからセフレとしてうんぬんのこの6箇条は、うん、多分違いますよね。
うん、
おっとそういうことができればいい、
うん、
で
バレないっていうのが一番大事だと思います。
後腐れなくバレなければダメですよ。それ全部並べたら記事として成り立たない。
成り立たない。
ああ、そっちやね。
まあ、サトミンは考えたわけです多分。
うん、サトミン記事として売るためには、うん、ほんまは書いたらあかんと、
うん、
でちょいちょい本で混ぜたろと。
サトミンがどんな人なのかっていうのが気になりましたね。
そうですね、うん、サトミンちょっと追っかけてみますよ。
サトミンね、あ、追っかけてみてください。
どんな記事か
リンクを貼っときましょう。
はい、
前回もメールの紹介をさせていただいたんですが、
はい、
実はこの方の方が最初にメールをいただいていたんです、
うん、
読みますね。
ありがとうございます、
東横名人様、リスナーのホワリーです。ステッカー希望です。というよりも一度お会いしたいです。どこでも取りに行きますので出来上がったら教えてくださいっていうプレッシャーかけられてるんですけど、
ステッカーね、
ステッカーね、はい、どう作るんですかね。作らないとダメなんですね。
そうですね、
私も加藤さんに習い最近ツイッターを始めました。勝手にフォローさせていただいております。ありがとうございます。
あ、僕フォローされてるんですか。
いや、僕を多分フォローしてくれてると思います。加藤さんもフォローしてください。
いや、もう分からない。
番組宛てのメール等のことでしたので、次の機会加藤さんであればイノベーションあたり、坂本さんにはぜひ中野の怖い話でも作らないとダメですかね。坂本さんの場合ね、多分怖い話を、
あ、作ってはるんですか。
どうなんでしょう、まあ、聞いたところによると、うん、実は松代の大本営の跡地ではねとか、
あ、
そういう話なんですかね。
なるほどね、
うん、それでは更新楽しみにしております。これはホワリーさんっていう方からメールをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、うん、お題を与えられました。イノベーション。
イノベーション。
すごい。なぜ加藤にこれを喋らすの。
そうですよね。経済学者でも何でもない。
でもないですよね、うん。リノベーションじゃないんですよね。
リノベーションじゃない、
ね。リノベーション。
リノベーションここですね。
ここですよね。
賛同していただきました。
イノベーション。
はい。イノベーションね。
はい。
まあ一応ね、あのウィキペディア先生で書かれてる。
やばい、そう来るか。
うん。まず最初はね、
うん、
どう定義されてるかっていうことやと、
はい。
まあこれが正しいかどうか別としても、新結合、新基軸、新しい切り口、新しい捉え方、新しい活用法を想像する行為のこと、
うん、
まあ何を言うか、
技術革新っていうふうに僕は教わりましたけどね。
日本語だと技術革新という言い方が多かったけど、うん、技術革新というとつまり新しい何か IT のものができるとかね、
うん、
まあ、よくよくあるの Google グラスみたいな、うん、ああいうものが目に初いとたらええんちゃうのとか、うん、それこそ今あるんやったらペンで文字、
うん、
文字って書くとこうやって書いたらそれが回路になって電気通せるやつとか、
はいはいはい、
そういうのがいくつかあるらしいと聞いてますと、うん、それは分かりやすく技術テクノロジーだけども、
うんうん、
それだけではないですよね。イノベーションって言ったら、まあ、僕が知る限りですよ、うん、僕は土文系の人間なんで、うん、イノベーションって言うたら要会社で使われます。イノベーションを起こさないといけない、
うん、
ただの改善ですわ。
ほう、
うん、見え方を違ったように見るって見え方が必要なんだ。
焼き直し。
いや違う、焼き直し。違う
改善、
何かうまいこといかないとかね、
うん、
うまいこといかないもあるし、何か物を作ろうってなった時に、うん、いわゆる 4P とか、4P パッと出てこないな、プロダクトとプライスと、
うん、
なんだっけ、プロモーションとかないだから、なんかあるんですよ。
まああるんですよね、 3C とか 4P とかいろいろありますよね、
まあ、その中で、
うん、
そういうことをやるにあたってもですね、
うん、
やっぱりその中にはイノベーションが必要だ。じゃあこの時のイノベーションで何を指してるかというと、
うん、
いわゆる、革新的な見方の話ですよね。
あ、見方の話なんですか。
と僕は今までいろいろ仕事をしてる中から、まあ、学びました。 学びましたって言い方変やけど、そうやというふうに思ってやってもらう。
やっぱりでもそうやって焼き直しじゃないんですか。
いや
視点を少し変えてみようって。
そうそう、あ、そういう意味 で焼き直しって言葉を使ってるやつはそうです、うんうん、つまり同じものをどういう側面で見るか、側面というかどういう見え方をするか。
多分あのね、かっぱ寿司にある、うん、液晶ディスプレイってパチポチってパネルディスプレイでできるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
あれって iPhone より先じゃないんですか。
ああ、そういうのもそうです、
うん
うん、だからなんか同じものをもっと違ってなんかできたらええのになって言った時には、うん、何かプロダクトを作るためには、うん、そのプロダクト、プライス、プレイス、プロモーションの4つ、
うん、
4つの中には必ず見え方がなんかないと売れない、
うん、
当たり前ですよ、当たり前ですよね、
うん、
だからそれの見え方のセンスの話のことだと思うんですね、
うん、イノベーションというものは
新規軸ですよね、
うんうんうん、
でそれは別に技術に直結しなくてもいいわけですよ、
うんうん、
俺社会こういう風に見えてんねんって話ですわ、
うん
うん、でそれって何でもそうですよな、
うんうん、
と僕は思うんですよね、
うん
うん、それこそ、今売れてるやったら、半沢さん、半沢直樹のことを書いているあの社会 の、
うんうん、
その何さするんですか、あの人って
池井戸潤、
池井戸潤さんって読むんですか、
うんうん、
で彼は今の日本を見て、
うん、
今の社会はこうだって多分見えて書いてるわけですって。
おお、
映画とかの作家とか小説家さんとか、
うん、
何かしらの文化を作るというか自分の作品を作る人っていうのは、
うん
うん、俺はこの世界はこう見えてるんやっていう妄想が入ってる、
うんうんうん、
でその妄想が面白いから受けるわけですよ、
うんうんうん、
それの現実との近距離感が近しくても、
うん、
近しすぎてもガチで同じだったらそれはおもろないし、
まあ、現実社会ですか、ね、
そうそう、それや
ちょっと違う、
それを一歩だけ進んでる人なのか、うん、だからそれが100年進んでる人やったら気違いやって言われるわけですよね、
うん、そうですよね、
そう、何言っとんねんと。
そうですよ、確か昨日エヴァンゲリオンやってましたけど、
う
ん、エヴァンゲリオンの初号機は2014年に作られてたんですよね。
あ、今年ですか。
今年なんですよ。
どこできたんでしょうね、聞いてないけど、うん、
ちょっとした先ってイノベーションですよ。
そういうことです。
第三新東京車はできてるはずなんですよ。
そういうことですよ、
箱根とかにね、
うん
うん、
でガリレオとかは、
うん、
アホみたいに先を見えてしまったから、
うん、
キチガイやって言われたわけ、
うん、
でもちょっとだけ先を見えるっていうのが、
うん、
一番その時代では受ける人ですよ、
うん、
だからイノベーションっていう言葉は、
うん、
僕はそれはそれが技術だけに特化してるとは思わないと僕は思う。
見え方の話だと、捉え方だから、それに伴って技術がちょっとついてきても、その技術と使い方と見え方によってそれがイノベーションって言えちゃうこともあるってことですね。
イノベーションの一部だと思う、
一部、
うん、技術は、
うん
うん、だからこういうふうに見えんねんっていう意味では
革新、
その見え方が面白い人が、
うん、
その革新者、革新者というかイノベーションを起こす人の創造者やと思うんですよね、
うん
うん、あ、こういう風に見えんだよ、
うん、
っていうのが面白い人なんじゃないかな、
うんうん、
だからよくよくイノベーションを起こしたって言ったら、
うん、
技術者とか言われがちだけど、
うん、
そうかなっていつもいつも思うね。
でもある需要のないとこに需要を作ってしまうっていうのも、うん、まあ、それイノベーションとは言わないのかな。
いや、でもそれは近いよね。
でもそうなったら面白い。それ言い出したらイノベーションの塊みたいな会社あるじゃないですか。
塊、
うん、
まあまあそういうことですよ。
小林製薬とか、
そういうことですよ。
トイレその後に、
そうだから、
うん、とか
そういうことですよ。それがイノベーションで言われるのは後付けで言われるわけであって、
うん、
こうやったらええなっていうのは技術じゃなかったわけで、
そうですね、
そう見えた。
多分そんな大したことやってないです、小林製薬って。
技術的にはね、じゃない、
うん、
それは小林製薬 そのマーケティングプランナーの方が、
うん、
もう嫌やねんと、臭いねんと、
うん、
トイレと。だから俺は臭くないトイレが見たいし、
うん、
それが理想やっていう絵を見た人がいたから、
電子レンジの中汚いねん、
汚いね
ん、うん、
っていうのを、
うん、
で後から技術がそのためのものってくるから、
うん、
技術ありきじゃないでしょ、
うん、
そうだってほしいからスタートや、
うん、
だからさっきのペンでね、
カ
イロ書くなんも、
う
ん、多分カイロ図を僕らとかもちろん書かないけども、
うん、
書くような人がこうやってこういう風なものを作りたいねんわーって技術者に渡すのを、
うん、
もうこう書いたらできてたらええのになってことでしょ。
ああ、まあまあ、
ね、うん、
うん、
だからこうやったらええのになっていうことを言える人よ、
うん、
言える人とやる人よ、
うん、
がイノベーターと思うから、
うん、
うん、なんか 真面目な話になってしまったけど、イノベーションとは何やらとかいうのって人それぞれの見え方やと思うね。それを技術者だけどもし見てる人がいるんやとしたら、
そうじゃないぞ、
そうじゃない気がするな。
見え方、まあ、それだとしたらその作家さんであってもイノベーターって言えるかもしれないってこと
ですね。そりゃそうですよ。
そうですよね。
多い
ないものがあって作るわけですからね、
うん、それこそテレビのプロデューサーの方とか、
うん、
そういうある種のフォーマットを作った、
うん、
そのイノベーションを起こしたわけですよね。
じゃあ例えばお願いランキングのフォーマットを作ったとか、
もちろんそうですよ。あとはここで笑うんですってテロップを出した人
も、まあイノベーターですよね。イノベーター、えらくイノベーターですよね。 そうですね、それは、
うん、何かしら今まではあ、そっか、こんなやり方あったんや、
うん、
っていうやり方を出したい、
うん、
じゃあ今何があるってなった時に、
うん、
っていうのを常に考えてる人だと思うよね、まあ、僕ももちろん仕事では考えてるけど、もちろんここでは言えないことはいっぱいあるから言えないけど、うんうん、
まあちょっとね、山師のところがないとダメなところなんですよね。
まさにそうやと思います。
なんか油切ってるイメージがありますよね、
うんうん、なんか
すっきりこの店潰して何行こうかな、パンケーキ行こうかな、ホットケーキ行こうかな、ポップコーン行こうかな、
まあ、そういう油ぎっしゅな人なのかもっとスマートな人なのか分かれると思うよ。
だってあのポップコーンとかドーナツとか導入してくるやつって、うん、ほんまの辺のやってるおっさんの顔みたいですよね。
まあまあね、
うん、クリスピードーナツを入れてきたおっさんを僕は見てみたい、どんなおっさんか。
結構おしゃれな感じになっちゃいます。
それが全然よく分かってない、すっごい田舎者さんやったらどうします。なんかよく分からんけどこれ流行ってるっていう、なんかいろんな人言ってくんねみたいな。
でもよくありますよね、
うん、
その人自身は、
うん、
なんか知らんけど偉くなってしまってると、うん、でもその人は、何かを決めないけど人から言われてヤバそうな案件でも、
うん、
面白いと思ったらあ、いいんじゃないっていうことがたまたま当たっていった連続の人がたまにいますよ。
なんかラッキーパンチば
っかり、ラッキーパンチで、つまり自分からの発信はないけど、
うん、
もっと自分が権限を持ってる時に、
うん、たまたま
下に面白いやつがいたのを、
うん、
普通の人間と弾く案件をあ、いいんじゃないって言って
何も考えずに
通したもんやからたまたま当たった。
それはもう本当にその人の人徳ですよね。
人徳ですよ、ね、ある意味才能ですよね、
うん、
だからイノベーション起こした、同じもので違うように作れる、
うん
うん、っていうのではもっともしかしたら身近なものがあるかもしれないですよ、
うん、
ただ本屋で野菜売ってる本屋とかありますわ。
何それ、そんなあるんですか。
あ、ありますよ、全然ありますよ。
それちょっと下北沢とかそういうようなところ。
いや、そうでもない、地方で
普通に、
町の本屋は今本屋だけで食っていくことはできないと、
うん、
まあ、どんどん潰れてますから、
うん、
で、あるどこやったかな、ちょっと地域覚えてないけど本屋はよろず屋でいいんだと、
うん、
人が集まる場所でいいんだ、
うん、ああ、それはいい考え方ですね。
って考えたら泥付きの野菜とかを売ってて、
うんうん、
そこになんか、関連っぽいものの 本のが置いてて、
あ、クロスセルをするわけですね。
そうって考えて、
うん、
人が寄ってくれればいいんだと、
うん、
塾帰りの子供が来た時に、
うん、
塾帰りの子供が見たいものっていうのがあればいいんだと思って、
うん、
ゲーセンのあれを置いてたりするわけだとかいうことの、
うん、
コミュニティの場所であればいいんだって言って伝えが変な状態になっていったりするけれども、うん、
まあまあまあ
そう、わけのわからんビデオが読まれたりするけれども、うん、
まあまあまあ、
そう、それと近い状態の後ろにイノベーションを起こしてるわけですよね、う
ん、それはちゃんとある程度コンセプトをしっかり仕入れば、
うん、
立派な本屋ですよね。
いや、そういうことだと思いますよ、うん、だから俺たちは本屋なんだ、本しか売らないんだ、
うん、
いやいや読んでほしいんやろ、
うん、
っていうところをやっていくっていうのはあるかもしれないよね、うん、場所でね。
なるほど。
っていう気は僕は、僕評論家でも何でもないから偉そうなこと言いたくないけど、
ワールドビジネスサテライトを見てるような感じでした。
あの、僕より日本語うまい外人が喋ってるやつですあの人すごいよね、
本当にね、
むちゃむちゃ日本語うまいよね、うん、差し支えなければとか言ってましたよ。
なんかギャグみたいな。
そう。うますぎて
笑かしに来てるのみたいな。
うますぎて笑けんね。あんだけうまいで笑けるわ。
そうか。まあイノベーションってそうなんですよね。ものの見方っていう風に思った方が。
うん、気がしますね。
うん、だって今からね、そんなに技術がまあなんか進むんでしょうけど、
うん、
わかんないですよ。2020年になったら20Gbps の通信速度になるとか、なんかすごいこと言ってるじゃないですか。
あ、まあね。
いやでも 5G は。
でもそれは、
うん、
あの同じものの技術の精度が上がってたわけでしょ、
うん、
でもそもそもそういうんじゃないって考えるっていうことやと思うのね、
うん、
だからそれこそ無線 LAN とかっていうのが軍事用にも出た時には、
うん、
軍事用のもので連絡はつけないけど線つないでる場合ちゃうねん、
うん、
だから線つながんで届いたらええのになというふうなところで有線が無線だった、
うん、
それ有線ありきで無線だったわけでしょ、
うん、
で元がないとこから作る人ってのはすごいですよね、
うん、
何もないねんけど、
うん、
そういう人は天才やったんでしょうね、
うん
うん、だからこうやといいよなっていうこと、
うん
うん、を臆面もなく言えるっていうのはでかくて、
うん、
で臆面もなく言った上でそれが気違いに見えない状態の
程よい塩梅で
程よい塩梅で、
うん、
かつそれに、ちゃんと予算が当てられるようになると、
うん、
っていうのはエースですよね。
めっちゃ難しいですねそれね。
めっちゃ難しい、
うん、
でもそれは別に一人じゃなくていいんやと思うね、
うん、
全員がそのチームでいければいい、
うん
うん、でも頭立つ人は多分突拍子もない人やと思うよ、
うん、
そんな意見出ないもん。
そうですね、
うん、だって本をデジタルで読むとかいうのって、
うん、
誰や最初考えたとか多いじゃないですか。
誰なんでしょうね。
って言ってるでしょ、
うん、
でも今や普通でしょ、
うん
うん、
まあ普及してるかしてないかっていうのがさて大きいです
けど、さて大きい、うん
うん、
それもそうやと思うよね。
そうですよね、
うん、そうやったらいいよなとか、
うん、
だって僕ら知らないけど子供になんかいろいろ持たしてるんでしょ小学校とかやったら。
パッドとかね。
そうでしょ、うん、パッドもそうやし、その位置を分かるようにするとかね、
うん、
なんかそういう異常な どこの場所を通ったとか分かるようにしてるとかいうのとかやってるでしょ、
うん、
すごいよね。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、でもやっぱりウォンとウォンツを見つけて形にしていく人
気がしますね、
うん、
そのウォンツが自分のウォンツは思いっきり肥大していくような人、
うん、
とか自分は完全に捨てて、
うん、
他の大多数を狙うのかの、
うん、
どっちかに触れてる気がします、
うん、
多分芸術家は自分のウォンツが広がった方が面白いと思う、
うん、
妄想が。
作家とかそうですよね、
うん
うんうん、
俺は世界がこう見えてます
と、うん
うん、地球はお盆になってて落ちると見えてますその見え方の問題や、
うんうん、なるほどな
って思いますね。
なるほど。
僕はね、
うん、
なんか偉そうな喋り
方、いやでも説得力なんかありますね。
あ、そうですか、
うん、
まあ、ですか、何も生み出してないですよ。
技術革新ではない
ない気がしますね。
確かに今はそうですよね、
うん、
だって技術革新だけって一周突き詰めていったら日本がいろいろもっと優位になってるはずですから、
うん、そうでしょ、
うんうん、
それの見せ方とか見え方とか、
うん、
なんでテッドがあんなに流行ってるのかとかね、
うん
うん、見え方ですよね。
テッドってあのプレゼンテーション
の、ね、プレゼンテッドがね、
あの熊野の湯組の方じゃないですよね。
じゃあ
いつも見るたびにどっちって思うんですけど
あのプレゼンのテッドはやっぱり面白い。
面白いですか、
うん、面白い面白い。僕いくつか見たけど、
うん、
20分でね、
うん、
あれだけのことをやるっていう普通の話なんですよ、
うん、
でもじゃあ何が見たいのか、で俺は面白いやつがあんでやって自分の思いを喋るのを見たいっていう企画が上がったんでしょ、
うん
うん、で多分あれは大多数の人が見たいはずじゃなくて、
うん、
俺見たいねんっていうのを押し切ったやと思うどう思うよ。
絶対これおもろいはずやから、
うん、俺は絶対おもろいねんと、
うん、
で
この面白さ多分分かってくれる人もっといるはずだからっていうことですね。
まあ、
まあ目利きですよね。
まあ目利きですね、
うん、
で分かってくれるかどうか別としても俺がおもろいってことは、
うん、
あの数が増えるかどうか別としてもおもろいっていうことは間違いない
ん
やって言い切れる人でしょうね、
うん、なるほど。
強さですよね。そういう人になりたいです
ね。うん、そうですね。
そんだけ当てたらエースですよ。
うん、
うん、まあ、死ぬまで1個当てたいね。
そうですね、
うん、
確かにこれ俺作ったよ、
これ
関わったよっていうね。
でも1個あるじゃないですか、ネットラジオアスリートって言葉作ったでしょ。
そうだそうだ、イノベーターだ。
それはイノベーターですよ
そうですね、
実はそうなんですよ。
なるほど。ネットラジオアスリートって本当に死語ですよ。
死語ですよ。ネットラジオも今やね。
そうです、ポッドキャストですよ。まあなんか新しいね、次の何かを考えないとダメですよね。
うん、次そうですね、うん、だからこのね乃木座 R、
うん、次の R ですから本当は
次の R、
うん、
やっていくときに、
うん、
次の展開を考えるとなって、
うん、
さあ何をするかと、
うん、
やっぱり永世名人、改め東横
名人、東横名人って名前にしたんですからね。
今のネットラジオをどう見て、
うん、
そしてどうここを切っていくのか、
うん、あ、そんなハードル上げるんですか
というふうになったらイノベーター、
イノベーターですね。確かにね。
そうですよ。
そうですよ、本当にイノベーターにならないとダメなんですよね、次の見方で、うん、
ならないとダメかとか知らないけど、
いやいや、まあまあ標榜してる限りは目指さないとダメなわけですから。 まあね、10年前のヘッドラインを、うん、ラジオのヘッドライン見て、うわ、なんかこのラジオ面白そうみたいな。
その後ろ向きだ。昔やってたことやから。
やってたからね。
うん。
うん、なんか次のこともっと考えないと。
でも昔はだから配布会とかもやったことはあるやろ
うし。そうですね。
そう。まあ今やね、サーバーにずっとある。
サーバーはね、なんとね、さくらって100ギガあるんですよ。
100ギガ。個人にね。
そう、個人で100ギガあるんですよ。
あれ年間5000円でしょ、
そう。5000円かな、8000円かな。
あ、そっか。
8000。ただ、ね、1年間って 1.1 ギガぐらいしかいってないんですよ。
そしたらね、
ってことは100年生きるんですよ。
5000円のサーバーにまず買いましょう。
いや、もういいですよ。何でしてるか。
あ、そう、100年。
100年続きますよ。ずっと、まあまあ、会員料払い続ければ。
あ、うん、すごいよね。
すごいですよ、もうね。ハーディスク、そこまであるんですよね。サーバーの領域が。
うん。うん、こうやってメールくださるようなね。
ええ、
ありがたいことも。
はいはい。
1年経って出てきたと、
うん、絞り出した感じがしますけど、正直
あ
お願い
ってお願いして、
これからも引き続きお願いします。
でもお願いは続けるのは大事かもしれない、
ね、そうですね、次回は多分もよかなどうかな、
うん、そうですね、まあ、うん、誰か出てくる
から、それかひょっとしたらヒロさんかもしれないですよ。
あ、ヒロさんね、
うん、中津のもじゃもじゃかもしれないですよ。
今もじゃもじゃない
だっけ。まあ分からへんけど、うん、まあ、もじゃもじゃっぽいイメージが。
なるほどね。
うん、
誰が出るか分からないけど、別にね、そんな専門性があるわけでもないし、それに何か特別な特殊な技能があるわけでもないから、
うんうん、
別に何でもいいんですよ。
何でもいいです。まあただ僕らは何か新しいことを考えないと思います。まあそれ技術的なことではないんですけど、ね、これも。
新しいこと、
うん、
新しいこと、
まあ、本当はやっぱり加藤さん、さっきね、録音するしていない時に言ったんですけど、外でやるのがいいんじゃないかっていうことは
やりますか。ネットラジオキャノンボール、
キャノンボールやっぱりそれか、
それありや
と思う。僕も絶対キャノンボールの話題を全開した時に、
うん、
したらいいかなと思ったけど、あんやなと思ってやめたんです
いや、まあでも
どうしたらいいんでしょうね。
いや、だから
ダウンロード数を競うとか、そんなんですか。
いや、僕らが H2 を持って行くんです。
あ、行くんですか。
いろんなところ、
いろんなところに
行って、うん、ちょっとだけ飛ばしてください、10分だけ、
うんうん、
だからセックスさせてくれって言わないよ。
あ、そういうことね。
そうそうそう。
で、男の人やったら1ポイントで、女の人で50代だったらマイナス2ポイントとか。
だから減るの
減るの。
50代の女性出てくれたら面白い。
逆におもろいですよね。
面白いから、
面白いですよね。
ポイント高い、
高いですよね、
むしろ。
無理やろ。
いや、
ネットラジオキャノンボールな、すごいな。
そのやってはる人に会いに行くでもいいんじゃないですか。
あ、まあね、
こっちからね、
うん、
うん、だから出てくださいとか言うほど偉そうなことじゃないから、うんうん、
行かせてもらいます、
行かせてもらいます。だから別にね、足運んで行くのがちょっと不可能だったら、うん、すいませんと、スカイプでつながしてくださいと、
うんうん、それは
それはないやと言った手前、さして面白くもな
さ
そう
だ
って気がしますね。
誰が参加するんだって話もありますから
ね。ただの知り合いだけやったってことだしね。
そう、まあ、なんか考えたいですけどね。
なんか考えてね、
まあ、なかなか時間取るのも難しいですけどね、それもね。
そうですね、う
ん、そんなにもっとプライベート充実させてたいですよね、
まずはね。
本当はね、
まずは
ね、
うん、
もっといっぱいインプットを、
本当そうですよ、
しないと。
今日だって僕14時の電話で起こされたんだよね、うん、で14時間寝てたんですよ、うん、もう疲れが溜まっていて、
うん、今日おっさんになるとね、
はい、
僕も最近もう月曜日から金曜日で、金曜日のもう夕方とかボロボロですもんね、
うん、そうでしょ、
うん、
フラフラです
フラフラですよ。
ほんでその金曜日の夜にキックオフのパーティーがあって、うん、えらい目に遭ったから、うん、ほんまくたくたで帰ってきて、で14時ですわ、
うん、
14時間寝て、たこ焼き今食うて、うん、今何時ですか、0時過ぎですかね、
うん、
0時過ぎ眠い眠いもん。
なかなかね、イノベーション難しいかなと。
自分のイノベーション起こさないといけないですね。
そうそう、そう、あの人間革命です、個人的な。
ああ、ジム通うかな、ジム、
ジム、ジムかな、
ジム行くかな、
うん、24時間ジム最近増えてますけどね。
24時間ジム行くかな。
どうなんでしょうね、なんかね、汗びっしょりみたいな感じのような気がしません、なんか、
まあ、
器具がなんか寝ちょっとしてるとか。
器具やね、ちょっと
なんか
確かにね、
みんなその都度その靴となんかやってくれるんかなって、こう拭いてくれるんですかね。
ある程度はいると思うけど、うん、 まあ限りなくコストはね、
でしょ、
縮めてやって
るから絶対このいろんなベンチプレスとかのやつもねちょーってしたりしてるわけじゃん、ね、なんか汚いイメージがあるんですよジムでそういう安いところって。
ああ、まあまあまあね、
うん、なんか公衆浴場とかスーパー銭湯とかでも、うん、僕旅先で結構スーパー銭湯とか行くんですけど、
はい、
結構足臭い、足臭いスーパー銭湯多いですよ、
うん、足臭い、
あの足の臭い匂いが、
あ、充満してると
か、してる、
あ、
ふさしく来ておっさんがいっぱい来るから、
あ、
うん、
え、それは小切れとかやったらしないですか。
小切れでもするときありますね。
うん、しょうがないんじゃない。
カプセルホテルとかもだって足臭い匂いがあるんですよそれは多分汗かくところからもっといろんな匂いするんじゃないか。僕決して潔癖症じゃないんですよ、
うんうんうん、
でも匂いには敏感だから。
いやでもジム行ってほんでシャワー浴びたらよろしいやんもん、
うん、まあまあまあまあ、でも臭いんですよジムは
臭い、ま
あ、臭い臭い臭いって
やるんですか。あげる臭いパワーでだからなんかそれこそあれですね、なんか偉そうなそのプロダクトの見方とか言ったけど、
やっぱ関係なく偉そうって言ってましたよ、
言ってました、
大変なこと言ってました
よ、言ってましたけど、言ってたけど、うん、それこそなんか自分がどっか足運ぶとか、うん、そういうことも見え方変わるわけやから、
そうですね、
自分の生活ですよね、
うん、丸く収まりましたね、
まあ、そうですよ
丸くなったなって、
そう、まずはね小麦粉を変えるとかさ、
そうそう、まずそうですよ、片栗粉じゃなくて小麦粉を買ってきてください。
片栗粉と小麦粉の違いを分かるとこからイノベーションの
違いが分からない男です
から、ね、違いすいません
2回に分かれて加藤さんに来ていただきます。
はい
皆さんおやすみなさい、さよなら。